ののさんのボストン通信11。
はいはいはいはい。
というわけで今週もやってきましたボストンと大阪を結ぶインターネット中継でございます。
大変楽しい時間でございまして、い
や先週もね、ののさんがもう死にかけでハーバード行ってる様子がもう目の前でこう展開されてるような放送でございまして
真剣に心配しましたもんね。
そうですね、まあ、自画自賛しておりますが今、ののさんとつないでおります。
はいはい、
ののさん元気ですか？
なんとか元気に。で、先週の放送もですね、
はい、
私のもう旧友というか昔からの親友がですね、
はい、
兵庫県で聞いておるんですけれども、
はい、
その放送もアップされてすぐ聞いていつも聞いてもらってるんですけどね。
あ、ありがとうございます。お友達
で LINE でメッセージでもら感想もらったんですけど、
はい、
私のそのハーバードの1周目のその授業での様子をね聞いて、
はい、
感想を一言、ゲロ吐くわと言ってました
やっぱりね、
すいません汚い言葉で。
いえいえいえ、もうその実感やと思います
よ、ね。ちなみにノロさん、ゲロは英語で何て言うんですか？
ゲロなんて言うんでしょうね。まあでもボミットって吐くっていうのはボミットとかスルアップとかスルアウトとかなんかって言ったりしますけど、ゲロ自体なんて言うか分かんないですね。
ああ、まあなんかあるんでしょうね。やっぱりそういう、当然この現象は人類特有特有で共通やからね。
みんな持ってありますから。
はいはいはい、
思い出したんですけどね、それそういうのでね、たまにねそういうので困る。時あるんですよ。やっぱ単語が一個一個そんな細かく覚えてないじゃないですか。
まあそうですね。
でゲロなんていうのはまあそんなにしょっちゅう使わないですよね。
そうですね。
あんまり使うとあんまよろしくないですね。
まあまあまあそうでしょうね。はい、
なのでそのまあ今もゲロっていう言葉ちょっと単語わからなかったんですけども。
はいはい。
僕そういえば隠してたわけじゃないんですけど。
はい。
ボストン大学行ってる時にですね。
うんうんうん。はいはい。
字になったんですよ。
僕も時々半年1回ぐらいになりますけど、はい。
で、
はい、
これ病院に行ったんですね、その大学にあるその診療所に
行きましたか。はあ、はあ、はあ、へえ、
うん、はって行ってから気づいたんですけど、うん、どうやって説明しようと思ってこれ。
ああ、
そうか。もうなんか一言でやっぱあるんでしょうね、その病気ですから何か。
そうですね。うん、まあ、結局そのこう単語、まあ、字という言葉自体は、単語を調べて、日本語から単語を調べて、その画面、スマホの画面を見せて、お医者さんに見せてですね。
はいはいはいはい。
で、我はこれであると。
なるほど。我々は。
まあ、ここもまあ、皆まで言うなみたいな感じだったんですけど。
なるほど。
で、そっからね、またもう一回、また問題があ
って
、
お
う、その、まあ、その診察なんですけど、そのどれぐらい痛いんだみたいな話とか、どういう時に痛いんだみたいな話になったんですね。
なるほど。
それで、まあ普段は別に痛くないんですけど、やっぱお手洗い行った時に痛くて、
うん、
でそれ説明しようとしたんですけども、
はい、
それもどう説明していいか分かんないですよね、この大というのをですね。
ああ、まあ痛いという程度とか、その辺のところですよね。
そうですね。
なるほど。
なんか僕のイメージね、野野さん、はい、うんこするっていう単語というか熟語が、なんか僕の知ってる範囲ではハブアクラップとか、ほんま、はい、ほんま言うかどうか知らないですよ、そのうんこ食うみたいな、
はいはい、
なんかそういうこと聞いたんですけど、それどうでした、実際にそっちの病院でどういう、
いや病院でだから結局その向こうが、じゃあそれはうんこするっていうのはこういうフレーズですよって教える場所じゃないので
そうやね、セロップじゃないですからね、
うん、そうセロップじゃないんですよ、セロップに付随してるってか、うん、ボストン大学の付属 の診療所なんですけど、別にそこは語学学校じゃないので、
はいはい、
僕は当然普通に症状を僕が説明するもんやと思って黙って聞いてるんですけど、ね、やっぱりね、
はい、
言葉ってやっぱ深いので、
はい、
全部単語知らないとこれなかなかいろいろ困りますね、やっぱり、
うん、ボディーランゲージはどうですか、例えばトイレ入るこう雰囲気みたいな、自分でこうコントするみたいなね、今からやります。
だから僕が説明したのは、
はい、
お手洗いレストルームに行って、
うん、
座って、
うん、
した時に痛いっていうふうに言ってたから、
うん
う
ん、まあ、それが一番確実ですよね、言葉で説明するよりも、
うん、でもそれ多分一言で説明つくやつを3行ぐらいに言い直してるんで、診療時間が多分無駄ですよね、それ多分ね、
確かに、ね、早せいやと先生も思ってはったでしょうね、多分
野野さん、それでですね、やっぱり向こうの診察中はやっぱりパンツを脱いで、あれうつ伏せになってベッドの上で見てもらうわけですか？
これね、最初にね、僕、お医者、 相手お医者さんやと思って喋ってたら、
はいはい、
それ前さばきの人だったんですよ。
あ、なるほど。
看護師さんかなんか。
なはいはい。
で、まあ、そのパンツを脱いでどうこうするかどうかは、お医者さんの前で判断しますんでって言って、その、見てたんですよ、その。
なるほど。
そこで脱いだらね、ちょっと困るから。
うん、まあまあ、いや、どうしはったんかなと思って、はい。
で、それで自分で着替えて。
いや、ほんで、いや、着替えるか着替えないかは、そのお医者さんの判断ですって言われたんですよね。
あ、前の人ね。
ちょっと黒人系の女性の若いお医者さんが来られて、うん、さっきのやりとりがあって、
はい。
で、お尻見てほしいかって聞かれたんですよ。
はいはいはい、はい。
見てほしい
って。うんうんうん。希望するかということ
。これやっぱり難しいですよね、答えがね。
ねえ。
で、いや、まあ、どっちがいいですかって聞いたら、
うん。
それはあなた次第だって言
われて。それ普通お医者さんが決める答えけどね、こちらではね。
日本で言ったらそうなんですけど、やっぱり何でも自己判断、自己責任
っていうかね。見せとなかったら見せなくてもいいということですね。
そうで、まあ説明、言葉で説明して大体ね、こんな感じで伝われば別にそれはそれでいい。
で、まあそれで薬出したりとか、塗り薬出したりとかってことですよね。手術するかとか。
僕は直ちに見せますけどね。
直ちに。
すでに不明から脱いどるからな、
もう。お医者さん前出しで脱いだかもわからん、それこそ。
で、野野さんどうしたんですか？
いや、で僕は日本でも同じ経験があって、症状的には同じだったので、
はいはい。
あとちょっと次予定あったんですよ。
はい。
で、さっき言ったように、その、症状説明するのものすごい時間かかってるんで。
急いでたんですよね。
うん。結局、その、見せずに終わったんですけど。
惜しかったな。はい。
これでも1年間で多分、まさとない機会だったんで。
ねえ。
やっときゃよかったなと思って。
そんな黒人のお医者さんというも生まれて初めてやろうし、しかも若い女性の方やったらね、まあ変な意味じゃなしに、やっぱり
変な意味あるどう考え
たら。いやいや、そんなことない。やっぱりお尻見てもらうっていうのは、これ人生の体験ですよ、これは。
いや、結構恥ずかしいんやね、お尻見てもらう。
いや、もちろんそうですよ。うん、僕はって好きで見せてるんちゃうで。それを言うとくけど、僕も知らなかったら見せたんやけども。それで野呂さん思い出したんですけどね。
いや、なんでね、やったかっていう、はい、もう一つ、急いでた以外にも、日本で一回見てもらった時に、
はい。
まあちょっと横向きに座ってですね、
はい。
あ、なるほど。
こう見てもらったんですよね。
はい。
で、先生がなんかもう入っていいですよって言ったらしいんですけど、僕、あんまりよく聞き取れてなくて、
はい。
しばらくその状態でぼーっとしてたんですよ。
裸のままで。
そう。
なんと、これもちょっとまた面白いシーンですね。はい。
で、それで、すごい恥ずかしい時間を5秒ぐらい過ごしたんで。
なるほど。
やっぱちょっとね、診察台の上で、お尻を見せるということに対する抵抗感がやっぱり。
例えば、お医者さんの前でもちょっと抵抗感があったんですよね。
そうですね。はい。
ただまあ。
話してるんですか、これね。
ねえ。考え方によっては本当に人生の大きなチャンスが一つ去ったという感じはしますよね。
いやけどまたありますよ。
え？もうそん
な。今度はハーバード大学附属の病院に行けます。
あ、そうですか。はい、今度はまた白人のお医者さんやって若い娘さんみたいにしてやったりして。もう。
いや、何ね、誰でもいいんですけど。
誰でもいい。もちろん誰でもいいんですけど。
ぜひ、野々さんにはお医者さんの前でこう、横になってほしいなと今思いました、
ね、それと野々さんね、はい、今その言葉の話が出たでしょう、僕の友達がなんかまあその同じ病気になってですね、それもなんか若いお医者さんやったらしいんですけども、何になったんですかと聞かれた時にね、
はい、
なんかこれは日本の病院の話ですよ、病だれに寺やって言ったらしい、ですよ、じいとよう言わんと。
ほさその、あれ、寺でしたっけ？
寺と違いましたか、山井寺に寺と、昔寺のお坊さんがね、なんか修行中にようになった病気やった
り、
うん、それをまあ若い人やったから、まあ恥ずかしかったんでしょうかね、山井寺に寺ですわ言うたら、その若いお医者さんが、そんな病気聞いたことないいうことで、ちょっと病院の中がザワザワとしてですね、余計、なんかクローズアップされたっていうようなこと言うてました。
余計騒ぎになったと。なんか、落語みたいな話です
ね。ね、それ本当の話なんですよ。
わざわざこれ、ポストン繋いで話す話じゃなかったですよ。
もったいないような気もしましたけど、しかし、まあ、皆さん喜ばれたと思います。
いや、けどね、野々さんもそうですし、僕もそうなんですけど、自己流で直したら絶対ダメです。
なんか、お前、お医者さんのあれか、お金持っとんのか、
だってね、だって、1年悩むより、もう、1日で治った方がいいじゃないですか。
それはみんなお医者さんが言うことですよ。
そうなんだから、それはね、もう、家でぐじぐじ悩まずに、もうその、
パンツ脱げと。
そう、パンツ脱いで外行けと。だから、ノーさん。
外行ったらあかんもん。ノーさん、今日もよろしくお願いいたします。あなたも
よろしくお願いします。
はいはい。今日はどんなとこから
行くんですよね、これね。
もう、録音始まってますよ。 あのどんなとこから今日行きますか。
いや、どこからですけど、ね、先ほどそのゲロ吐くという表現があった事業が、まあ別に1週間目だけで終わるわけでもなく、むしろどんどん本格化していく2週目だったんですね。
まあ、非常に難しくて 20% しか聞き取れないとか自己紹介とか、まあ、先週はもう聞いてるものの胃が痛むような話だったんですけども、
はい、
それも含めての話ですね。
で今週はその一つ、はい、課題としてですね、やっぱり手を挙げようと、
あ、
うん、でみんながいる、そのネイティブもいる、それからノンネイティブもいる、
はい、
それから教授もいる、はい、その中で、
はい、
手を挙げてとにかく発言しようと、その中身は問わずに、
はい、
その課題を課して、
はい、
あの1週間あの飛び込んだというか、収録後始まったという感じなんですね。
ハーバーとの、まあ、初体験からちょっと1週間経ったということですよね。
はい、
はい、
でもなんかその私の中では、
はい、
その2週目にこの1週目はかなり落ち込んだので、この2週目に発言できないともう一生手を挙げられないんじゃないかっていうぐらい、こう精神的にはこう追い込んでいったというかですね。
わかりました、それ聞いてましても、
いや今日もね、はい、ののさんとのこのファーストインプレッションっていうんですか、スカイプつないだ時の顔がね、かなりね、なんか富士山登った安倍さんみたいな顔しなっとったんですよ。
いやちょっとさ、先週よりはもしなかったん
ちゃう、ただね、トーンが低いんですよ。
ああ
今こんだけ頑張って喋ってありますけど、皆さん、ののさんの進む時相当暗いですからね、今はね、
もともと明るい人ですよ。
ボストン行く前なんてものすごく明るくてね、好青年やったんですけど、
好青年でないみたい言うたらいい、
今なんかね、じいさんみたいになってしまいました、ね、
何を言うたしぼんでへんよ、ののさんは大丈夫、
まあ、今のは冗談ですけど、
まあまあまあ
まあ、それぐらいやっぱハードな、学生生活を送られて
る、やっぱハーバードはハードです、エッチですよ、は
い、あエッチね、
うん、
あごめんなさい、ののさん続けてください、すいません。
いや、それありがとうございます。それで、はい、授業、まあ一つ、授業というか一つセミナーがありまして、セミナーっていうのはその、まあ、正規でこう毎週この時間にこのテーマでやりますという以外に、
うん、
いろんなセミナーがあるんですね。その1時間半とか2時間の特別講師を呼んで、
はい、なるほど、
まあ、自由参加自由もあれば、ハーバードの ID を持っている人だけ参加できますというものもあれば、
うん、
チケット制もあればみたいな感じで、
あ、
でやっぱりこのハーバード大学のあるそのボストンのケンブリッジっていうエリアは、
はい、
そのハーバード大学だけじゃなくて、
はい、
他にもその、国際関係で割と有名なそのタグツ大学というところと、
聞いたことある、
それから、はいはい、マサチューセッツ工科大学ですね、
はい、MIT ですね、
MIT、
はい、
その、まあ、その周辺にも、まあ、ボストン大学とかもあるんですけども、非常にその、うん、アメリカの中で、大学がかなりあると、しかも、まあ、影響力を持った大学なんですね、うん、
まあ、世界に影響力を持っているということですよね、はい、
でなので、そこにその大学の教授も、まあ、もちろんそうなんですけども、いろんなゲストスピーカーが来られて、うん、話をしていくんですね、
はいはい、
でそれも期待して来ている学生っていうのもいるわけですね、
なるほど、はいはい、
うん、まあ、お互いに相乗効果というか、まあ、聞き手の方も、そういうものを求めているし、スピーカーの方もそこでまたいろんな出会いとか、まあ、ビジネス、人によってはビジネスチャンスをまたそこで見つけたりとかっていうことがあるので、まあ、そういう場所になってるんですね、
はいはい、
で授業以外にセミナーっていうのがありまして、で、今週出たセミナーの一つで、こう絶対に挙手しようと、
あげよう、手を挙げよう、
しかも予習をしていったんですね、今回はちゃんと、
あの300ページの本とか、あれ系ですか、
うん、
はい、で名前で言うと、そのジョセフ・ナイっていう方で、
はい、
これアメリカ の、まあ、ハーバードの教授なんですけども、
はい、教授、はい、
割と、まあ、日本でも割と知られていて、翻訳本が結構出ている人なんですね。
これ僕知らなかった、すいません、はい、
知らんでも、知らんでも、知らんでも、
確か知ってるかって言ったらそんなこと全然ない
ですけども、ジョセフ・ナイさんですね、
ジョセフ・ナイ、
ジョセフ・ナイという方で、はい、大きい本屋さんに行ったら、その例えばその司馬遼太郎ってその差し込みでこう名前が出てたりすると思うんですけれども、
うんうんうんうん、
同じようにそのジョセフナイっていうコーナーがあるぐらい翻訳本が日本でも多い。
あ、ちょっとフミヨン君これチェックしといてく
れ。俺は一応ここに、赤丸しました。
ジョセフ黒丸や
からね。赤は言わんかったら分からへんお前。赤でやったやろ、これ見てみ
る。ラーマットグラフでアンダーバー聞いた。
そうそうそう。
はいはい、じゃあジョセフナイさんの、はい、講義に行かれたと。
はい、でその方は国際政治学者で、
はい、
そのアメリカの戦略というか、うん、まあ、アメリカがどういうふうにこう海外戦略をするのかみたいなものを、まあ、
うん、
専門の方なんですね、
うん、
で、まあ、東アジアその中国とか日本とかの動きとかにも詳しい方で、
なるほど、
でその方 の先ほど申し上げましたように、その日本の翻訳本が出ているので、
うん、はい、
まあ、これちょっと逃げなんですけども、うんはい、本当はそのもちろんもっと多くの論文と本が英語で出てるんですけども、うん
はい、
それを読む前にまずちょっとまあ肩慣らしというか、
うん、
理解をまず頭の中に入れるために日本語の翻訳本を読んでから、
はい、
さらにまあ英語の翻訳本を翻訳本じゃないですね英語の論文とかをちょっとまあチラチラと見て、
うん、
臨んだと
予習ですねこれが
予習して、
はいはい、
すごい、
はい、でそうするとこれやっぱりえらいもんで2割の理解がですね、
はい、
やっぱり6割から7割ぐらい
おほうやっぱそんだけ違うんですね予習っていうのは
予習はやっぱ違いますねその、まあ、割とその同じような話をされてるっていうこともあるんですけど本に近い話ですね
はいはいはいはい、うんうん、よかったよかったはい
でそこで割と聞き取れたのと、
うん、
あと事前にまあ考え、まあ、なんとなく考えたけどもやっぱりその話を聞きながらこう質問を考えて、
うんうん、
一応勇気を振り絞って手を挙げてお
バン
当ててもらって
やった
はい
えそれジョセフ・ナイさんに当ててもらったんですか
あね、一応その司会者っていうのがいましてその、はい、セミナーなので、
はあ、
講演会の司会者の方がおられて、
はあ、で
ジョセフ・ナイさんが、まあ、1時間ぐらい喋った後に、
うん、あなるほど
これからまあその、質疑応答の時間にしますみたいな感じで
なんと、
まあ、よくあるパターンですよねそれはね
よくあるパターンで、
ねあ
うん、
それでまあ質問して、まあ、その質問もまあ非常に簡単な話なんですけど質問して、
はい、
で終わってですね
お
勝手に自分で自己満足してモチベーションを上げてたんですね、
うん、それはやっぱり手挙げたんですからね
偉いですよ、うん、本当に
そうそうそうそう、うん、手を挙げてやっと発言できたとい
や本当おめでとうございます野呂さんいや
ありがとうございます、
はい
うん、挙手、
で、まあ、先週割と、ね、落ち込んでたんですけどそれでなんとかまあ一個自分の中で課題をクリアしたのであ
、うん、
あとまあその聞き取れたということですね、2割から6割、うん、7割ぐらいまで上がったというところで
それ本当すごいですよね、
うん、
驚愕ですよ僕は
やっぱりね、日本でも小学校でも何で予習とか復習とか言いますけどもそのことがよう分かりましたね
分かります分かります僕らも予習しましょう
すごく大事でその、はい、細かいところはやっぱりちょっと何言ってるか分からないところだったんですけども、ね
うん、
その大筋というか話の大きなこう流れですね、うん
はい
あ
それからまあところどころに出てくるキーワードはやっぱり本に出てる内容のキーワードとリンクしているのであ それで多分すごい聞き取りやすかったんだと思います、
ね、野呂さんちなみにその、ね、予習のやり方なんですけど、
はい、
野呂さんの場合はそのジョセフ・ナイさんの翻訳本を読まれただけなんですかそれともなんかノートにこう要約しながら読んだとか
翻訳本を読んでその中で割とそのエッセンスというかこれはなかなか面白いなと思ったところは抜き出して、うん、パソコンで打ち出して1枚半ぐらいですね大体 A4 であ
じゃあパソコンでプリントアウトするみたいな感じなんですかね雰囲気的には
パソコンでその要約というか、はい、一番いい項目ですねいいフレーズを抜き出して、はい、で印刷してそれを一応講演中も手元にこう置いてまあ、聞いていたという感じです、うん、
なるほどね、
う
ん、
よくわかります
よこれ僕らもちょっとね習えるところですよ ね、 これね
僕もそれパソコンもそこまで用できへんから
組み合うかな iPad あるから、
うん、いやわかったもうそれ、はい、自分俺のこと言わんと野呂さん
ごめんなさい野呂さん
はいはい
いやそれでまあそのあやっぱこういうふうにやっていくべきなんだなという感じで、うんうん、その日は終わったんですけども、
うん、よかった、はい、よかった、まあ、まあめでたい話ですよね
ほんまよかった
ありがとうございます、
はい
はい、もう本当に基礎的なところで申し訳ないんですけどそんな感じなん
です いやいやいやそれが面白い、はい
まあ、どんな質問されたかも気になるんですけどそれ聞いてわからないのでやめておきます
はいはい
あちなみに野呂さんジョセフ・ナイさんって男性女性どっち
あ男性ですね
あそうですか
男性の高齢の方で、
ああそうなるほど、はい、高齢ね、はい、
高齢今メモしとる、よくメモしとる、
俺も何でもお前誰か高齢やからね、はい、
汚い字やろ、うん、
簡単に言いますとですね、
はい、
その講演のテーマは、
うん、
アメリカの対日本、うん、対中国戦略っていうタイトルなんですよ。
あまあこれ非常に何ちゅうかよく新聞なんかでも見るタイトルですよね。
そうですね。
はいはい、
で今そのまあ、結局その講演の中で例えば1時間あったとしたら、うん、その対日対中とは言ってたんですけども、はい、ほとんど中国の話でしたね。あ、やっぱり
そうですか。なるほど。
はい、でやっぱりこの今アメリカの東海岸を中心に、
はい、
やっぱり中国の勢いをこうどういうふうに見るのかとか、
うん、
中国がアメリカを抜いてしまうんじゃないかというような、うん、ふうに見てる人も多いので、
はい、
の研究が非常に盛んなんですね。
なるほど、はい、
だから話題ホットな話題というか。
なるほど。まあ、中国のホットさですよね。はい。
はい。
そのまんまや。まあ、ワンコミ。
そのま
ん
まわかりやすい。はい、行きましょう。
はい、それで、はい、結構気よくしてたんですけども、
うん、
で、一個なんか、その次の瞬間になんか、とんでもないメールが来まして、いきなり。
お
お、もう何かと言いますと、私この授業を受けたりするのと並行して、
はい、
その自分の研究を進めるために、
はい、
まあ、ケンブリッジ界隈に必ずしも自分の研究テーマと合致する人が全員揃っているわけじゃないので、
うんう
ん、いろんなそのアメリカにいる、研究者の方々に、
はい、
コンタクトを取り始めてるんですね。私はこういうノノというものでこういうふうな経歴ですと、
はいはい、
でついてはこういうふうなテーマで今1年間ハーバードで勉強している研究をしているので、ご教授いただきたいですというような、まあ、日本語で言うとこういうような内容なんですけども、はい、まあ、当然英語で打ちますよね、
はいはい、
でそれいくつかまあメールで出して、人によってはもう、あ、いつでもウェルカムですよ、いつでもワシントン来てくださいっていうのはメールをいただいたりもしてるんですけども、
各地の人がね、はい、
ある人をこう大学の先生を会うという時にメールをやる時に、
うん、
日本人の方一人ちょっと間に介在して紹介してもらってやってたんですけども、
はい、
その方からちょっとメールがいきなり来ましてですね、はい、そのやり取りの途中で、
うん
うん、いやもう、うん、老婆心だからと、
うん、
あなたの英語は大変失礼であると、
おお、またそんなこと言ってきたんですか、
老婆
心、はいはい、
大変失礼だと、
はあ、うん、いや、ということはその怒ってる人に野呂さんが出したメールの英語が失礼やったってことですか。
そうですね、
あ、突然大変でしたね、それは。まあ、
いきなり来てちょっと本当に僕は青ざめてしまってですね。
いや、わかるわ。はいはい、笑うたよね、これは。はい、はい、
で、
はい、
まあ、内容もうちょっと言いますと、相手にすごく失礼に受け取られると思いますよと、
あ、まあ、そういう忠告ではあったんですね。
はい、で、まあ、その英語の間違いも多いし、
うわ、
それへこむな。
目上のね、あなたがお願いしてる相手に対して使うべきでない表現や単語も多くて知性を疑うと、
なんかもう断罪してますね。ちょっともうちょっとなんかこういいよもあったようにね。
で、その今後その世界を舞台にこの活躍していくつもりなら、今一度そういうマナー、
うん、
スキルを、学び直された方がいいんじゃないでしょうかと。
なんともはっきり言いますね。
これ相手に非常にまあ短いメールをいただいたんです
よ。うん、短いメールなんですか、それ。
しかも、
まあ、文書で言うと大体、まあ、8行ぐらいの、
ね。ああ、前置きとか全くなしに、もうほんま内容だけを。
あ、前置きだから老婆心ながらお伝え
します。ああ、それだけです。
老婆が入ってきたわけ
です。老婆だけです。
なるほど。これ日本の方が、野野さんくれてるんですよね。
あ、もしもし、すみません。
はい、相手の方は日本人ですか。
あ、そうです、そうです。
当然ですね。はい、わかりました。はい。で、日本語で言ってるんですね、それは。日本語で言ってるんです、ね。
あ、それ日本語で来てます、それ
は。ああ、余計へこむな、日本語やった
ら。やりとりは、だから、その人を介して、最初にその人とやりとりするときは日本語で、やりとりしてたんですけど、はい、
なるほど、
いざその、まあ、本来の目的である、
はい、
大学の先生と連絡するときは、私から英語で送ってるんですね。
なるほど。
で、まあ、その英語を、その仲介してくださった方にも、一応、まあ、同胞 CC で送ってるんです
よ。ああ、CC が出てきましたね。はいはいはい。
はい、で、だからその方は僕がその先生に対して送ってるメールを、まあ、横で見られていて、で、それでちょっと目に余ったので、ご指摘いただいたという次第なんですね。
なるほど。いや、まあ、まあ、これはへっこみます。
野さん、例えばね、具体的に何が失礼やったんですかね。そこもちょっと。
これがですね、
参考になりそうなんです
よ。わかんないじゃないですか。
はい。どこが
かんのか、私もね、これちょっと経緯を少しだけご説明させていただきますと、
はい、
その日本からそのアメリカに、例えばそのハーバードの、受験というか、まあ、申し込みをするときとかは、
うんうんうん、
基本的にはやっぱり非常に注意して文書を出しているので、
はいはい、
ネイティブの人にチェックしてもらってたんですね、全部文書を、
はいはいはい、
でおかしな表現とか、もう少し直した方がいいというようなこだれた表現とかっていうのは直してもらってたんですよ、
うんうんうん、
でただそのこっちに来てから、まあ、2ヶ月経って、
はい、
まあ、ボストン大学それから今ハーバードに移る中で、まあ、かなり英語でやり取りする機会が増えて、いちいちそんなことやってられなくなってきたんですね、
うん、
ネイティブの人に見てもらうという の、で かつその一応伝わるのは伝わってるんですよね、その内容としては。
はいはい。
なのでまあその慢心があるといえば慢心があって、まあ、気軽に送ってしまったというところが多分あるんですよね。
まあ敬語の方まで気が回らなかったんですよね。
はい、
ま
あ、あとその知らないんですよ、やっぱりその敬語が
分
から
ない
んです
、ね。なるほどなるほど。はいはい。
でどういうふうにやるかというと、これは日本人の方多分多くされる、私も含めてなんですけども、
はい、
Google で、まあ、例えば、お手数をお書きしますとこうどう表現したらいいかなとなったら、お手数をお書きしますスペース英語でと打って、
はい、
うん、適当にその Google から表現引っ張り出してですね、一番まあなんとなくこの文章にフィットしそうなやつを、
うん、
まあ、貼り付けながら自分の文章に少し変えると、
まあ、いわゆるコピペをしながらって、検索コピペ
をしながら、まあ、自分で、まあ、やると。
なるほど。
で私は あとパソコンにそういうあの有料でですね、その文章添削を自動的にしてくれるやつを入れているので、
ほうほうほう、
あの単語は間違わないですよ絶対に。
なるほど、
はい、あ、全部自動的にチェックするので。
すごい。
はい、それ1000円ぐらいするんですけど毎月。
あ、毎月ですか。
毎月。はい、
まあまあしかし、
それはまあ、あの、そのエントリーする際に非常に役立ったので、あの、そのままずっと入れててまだ解約してないんですけど、
はい、
なんかその2つのやり方なんですね。その、はい、Google で日本語で検索して表現を探してくるというのと、うん、
はい、
ジンジャーっていうその英語を添削自動的にパソコン上でしてくれるソフトを言い換えたり、はい、まあ、表現をこう直したり、
なるほど、
まあ、前置詞間違ってたらこう直したりしてくれるソフトがあるんですけど、
はいはい、
その2つでまあ文章を作ってるんですね自分で、
はい、
まあ、あとは私の中で自分で英作文してるってことですね。でそれがまああの非常に相手に失礼、まあ、目上の方に対して失礼に受け止められるというようなご指摘をいただいたと。
はい、
しかしこれちょっとどこがどうなのか全然わからないんですよこれ。
はいはいはい。
あの、私としてはさっき言ったようにその自分としては丁寧に書いてるつもりなんですね。
はい。
だけど、
うん、
その目上の人でお願いする相手に対して使うべきでない表現が多いというふうにしてる、
はいはい、
でまあ知性を疑うと。
いや、そこまでね。はい。
いう話なんで、これは本当に。さっきの質問して気を良くしていて、あ、まあ、あのアホみたいにちょっと有頂天に、あの、いや、これからなんかそういうふうに予習していって発言していたらなんか頑張っていけそうかなっていう、まあ、気持ちが80ぐらいまで戻ったところがマイナス250ぐらいまで落ちました、ね、
せっかくそこまで、まあ、自己回復しはったのに、
はい、
この一言でまた悪いけどどん底の方へちょっと落ちたわけですね。
はい、
どん底。
まだこれあの非常にありがたい話で、あの、これ気づかずにずっとやっていると、
あ、まあ確かにね、
しかしたら今まで、あの、私が送っている、あの、今回の A さん以外の B さん C さん D さんと送っているので、その方々は言わないけども、もしかしたら同じように不快に思ってらっしゃるかもしれないので、
はいはいはい、はい、
だからその、あの、相手の日本人の方も、まあ、ノロさんのことを思ってアドバイスしてくれたってことですよね。間違いないですね、それはね、
うん、それはそれ、
はい、
うん、
それで結局どこがどう間違ってるのかよくわからないので、
うん、
今一度自分が送ったやつを見返したんですけども、多分ここかなとかあれかなとかってあるんですけど、よくわからないので、まあ、こっちにいるその研究所にいるネイティブのスタッフの人に見てもらったんです
よ、はいはい、
うん、
そうすると、うん、そんなに笑わないでみたいな、
あら、あれ普通やと、これやったら、
ほう、
うん、
そんなに笑わない、
いう話だったんですよ、
は
い、でますますわからなくなって、
なぞ、うん、
2日ぐらいもうほとんど寝込んでましたね、僕も。それで、
いや、僕ののさんとね、いつも Facebook でやり取りしてるんですけど、あの、2日に1回ぐらい大事件起こりますわみたいなメッセージ来たんですよ。で、何やったんかなと思ったら、ののさん、あの時僕に教えてくれなかったんですよ、なぜか知らないですけど。で、何やったんかなと思って、それですか、今の話ですか。
これこの話ですね。
これ相当へこみますね、
はい、いやー、参ったな、これは寝込んだというね、文字より本当に、ね、寝込んだんですよね。
はい、それで結局、まあ、あの、この方もうこれは本人に聞くしかないなと思ってですね、
なるほど、
でこの方とあのお電話をさせていただいて、あの、本当に改めて申し訳ございませんでしたと、その不快な思いをさせてということで、改めて聞いたところ、
はい、
そもそもの英語力がもう足りてないという話なんですね、まず大前提で。
あ、そう、単語も文法、文脈も含めってことですね。
はい。それで、あと、これはもう、聞いたこと全部、あの、ためになったので、全部メモったんですけど、その場で。
はい。
55分くらい電話したんですけど。
うわー、
すごい。
すごかった。はい。はい。
あの、こんな、JOBBB みたいな、こんな、 あのテンションじゃないですよ。ものすごいもう本当にずっとはい、わかります。すみません、申し訳ございませんみたいな感じですよ、それ。
そうですね。まあまあ、先生の前の生徒みたいな感じですよね。
はい。うん、いや、それで、あの、これ非常になるほどなと思ったのは、うん、その、うん、やっぱりね、その、たまに、あの、日本の、まあ、サイトでも本でもですね、うん、あの、丁寧すぎると失礼に当たるみたいなことを書いてる場合があるんですね、英語の表現で。
ああ、そうですか。うん、
だけども、うん、まあ、その方曰くですね、うんうん、あの、もう丁寧すぎていいと、それで。
ああ、そういうことですか。は
で、むしろ、その、まあ、あなたみたいに、少しその、やっぱり、あの、堅苦しいのでは、ちょっとあれかなと思って崩して、それが非常にこなれていなかったり、相手にとって、まあ、こう、不自然、もしくは失礼な表現っていうのが一番ダメだと。
ああ、なるほど。
まあ、知ったかぶり的なやつですよね、
うん、そうですね。はい、そういうことです。
なるほど。よ、まあ、それよ、わかりますね。そう言われてみたら。
はい。
納得です
か。かつ、その、まあ、アメリカのですね、はい、知識層と言われている、うん、はい、まあ、そういう大学の教授とか特にそうですね。そういう方々は非常に言葉にセンシティブであると。
はあ、そうですか、
うん。そういう方々ほど言葉にセンシティブで、
なるほど、
あの、非常に敏感で、その言葉一つを持ってあなたの人格とか素養とか知性とか全て判断しますよと。
ああ、そうですか、はいはい、
だからこそ丁寧すぎてまた足りないぐらいです。
ああ、そうですか、
いう話だったんですね。これは、まあ、なるほどと思って、
まあまあ、あの、反論のしようがないぐらいちゃんとしてしたこと言うてくれてありますねな、これは。
非常にありがたい話なんです、うん、
ありがたいけどもへこみますね、これ、はい。
そうなんですよ。
いや、そうですよ、これ、もう。で、どうなります なんかこっちもしんどなってきましたけどね、ちょっと。
いやいや、
友達ゲロ生えてるんちゃいます？
いや、ほんまに大変です、これ。
これは、二人はもう、あとはもう、その、まあ、やっぱりそういう、さっきのね、あの、スタッフの人に見てもらったらそうでもないよって話
だったんですけど。まあまあ、できてると、ある程度は、はい。
その違いは何かなと思って、それも聞いてみたんですね。いや、実は私、その自分の送ったやつをネイティブの人に見てもらったんだけども、そこって指摘じゃなかったと、具体的に言ったのかみたいな話のところで、その差は何でしょうかと、聞くと、やっぱりその留学生慣れしている相手。
なるほど。
なるほど。
留学生してる慣れしている相手、もしくは日本人っていうのを、もしくはあなたのことをよく知っている面と向かってですね、相手であれば、そんなやりとりでも別に、まあ、いつもまあこんな感じだねという感じで済まされるかもしれないけども、まあ、全く面識がなかったりとかですね、それから留学生慣れしていない、
な、
本当に、まあ、まあ、事例されている方ですね、
はい、
もしくは留学生としても、まあ、本当に非常にハイレベルな英語を使う相手ばかりをされている、人にとってみれば、非常にやっぱり失礼なることが多いので、お気をつけくださいというような話です。
まあ、だから相手の立場に応じて、まあ、ほんま使い分けれたらいいとか、そういうことなんですかね。
いや、もう、とにかく、だからその、基準をそっちに持っていかない方がいいですよってことですか、その話は。
まあ、だから、より高いレベルというか、そういう、社会的に、そこを目指せと。
なるほど。あ、そうか、それぐらい、まあ、知識人の方の、その、言葉に対する敏感さみたいも自覚性ということやったんですね。
う
ん、
そうですね。
ののさん、実際にアメリカにこうずっと生活されてるじゃないですか。もう今2ヶ月ぐらいされてるじゃないですか。で、
そうですね。
はい、で、僕もよくこっちでアメリカのその映画とか、そういうスポーツ番組とか見るんですけど、その、なんていうんですか、その、階級によって多分喋ってる言葉全然違いますよね。
そうですね。
実際にそういう階級があるなし関わらず、例えば、黒人の人らが喋る言葉とか、そのスポーツ選手が喋る言葉とか、政治家が喋る言葉って多分全然違うんですよね、多分。
そうですね。だから、本当に貴族社会じゃないので、
はい、
その人の使う言葉、その話し言葉だけじゃなくて、まあ書き言葉もそうですし、そういうまあ言葉を通じて、その人それぞれの、まあ、社会的な立場を示していく世界なのかもしれないですね。まあ、それで判断していったり、お互いにですね。
ねえ、まあ、そういうとこで、はい、あっと一発判断する、なんか感覚的なものがあるということですよね。
そうです、そうです。まさに今その通りで、その仲介の日本人の方がおっしゃるには、日本みたいに、何回もチャンスはないですよと。
ああ。
要は、一回あなたはそういう人だっていうふうに判断したら、向こうはそういうふうにしか接してくれないですっていうわけです、
ね。ああ。
なるほど。
それ、これ、まあ、血の話しとったらあかんな。
まあこれ一発でもう、なんというか世界の舞台から、我々は落ちましたね。
いやいや、まだ落ちてへん、まだ。
いや、本当にね、なんかその、まあ、厳しさというか、うん、そういう世界に、今、片足突っ込んでるか、お邪魔してるんだなっていうところで。
ということは、ののさんもあれですね、例えば普段からね、こう、まあ、はい、見るテレビとか、ラジオとか、そういうのもちょっと考えるのダメですね。僕なんて、日本で、要は格闘技の、アメリカの格闘技の番組見てるんで、はいはい、インターネットでね。あれダメですね。なんか使ってる言葉とか多分ごっつ汚いですよ。
いや、だから多分日常生活する分にはもちろん問題ないですし、はいはい、むしろそういう、ね、誰もがそういう言葉多分、日常、非日常問わず多分使われてると思うんですけども。
ですね。
まあ、例えばそういう、まあ、学術的な話とか、そういう専門的な話をする相手、うんにはそれぞれなりの素養と言葉遣いがあるでしょという話なんでしょうね、
まあ、だからいくつかのその人によって変えるようなこちらに能力がまあ欲しいということやったんでしょうね、うん、
最高はそこでしょうね、は
い、
多分
ね。これはまたえらいことになってきましたね野々さん。なんかせっくんました。
もうそのなんか手を挙げる挙げないとかそういうレベルじゃなくなってきましたね。
いやもうだからもうあらゆることがもう本当学びなので、なんとか前向きに捉えてですね、そのまあむしろこの2ヶ月ちょっとの時期にそういう指摘をしてくださる方本当にありがたいなと思って。
ああ さすがですね。もう
次からそういうふうにな、まあ、気をつけて今メールを送るようにもしてるんですけれども、とはいってもまあ足らない部分もありますし、なかなかどうしていこうかなっていうことで割とまあこうどうしようもないところでへこんでですね、なかなか気持ちがこうね盛り上がらない時もあります
から。それ解決策なんか考えましょうよ、それその解決策を。
解決策もその方に聞いたんですよ、はい、どのようにすればよろしいでしょうかと、
はい、
でまあその自分で勉強する以外の話なんですけども、
そうそうそう、
こうやってその人の力を借りながらというところなんですけども、やっぱりその、はい、留学生慣れしていなくて、しかもまあ教養ハイエデュケートっていう、まあ、言葉よく使うんですけども、こっちでですね、インテリですね、
はい、
要は。
はい、はい、わかります。はい。
インテリの人に、はい、文章添削してもらいなさいと。
ああ、なるほど。ということは、なんか、まあ、マーク先生とかなんか出てくるのかな。
そうですね、まあ、マーク先生もその
人に入ると
思いますね。結局、そういう方に、英語の添削に限らずに1時間見てもらうと思うと、多分、最低でも50ドル。うんうん、
マネーの方ですね。
はい。で、65ドルとか70ドルとか、まあ、6、7000円ですね。だから、
1時間。
まあ、それでも安いですよね。なんか僕、雰囲気的に。そんなことないですか。
いやー、これはきついね。
高いかな。
これは、例えばですね、日本で、はい、ネイティブの人に、1時間教えてもらう時の相場っていうのはあるんですけども、
その、英語のネイティブの方にってこと
ですか。英語のネイティブの方に、マンツーマンで教えてもらうと。
はい。
で、教室に通うと1時間5000円。で、カフェとかで個人的に教えてもらうと1時間3000円というのは大体相場ですね。
ああ、なるほど。
なるほ
ど。ただ、それは日本に来ている、まあ、例えばカフェで教える外国人、うん、アメリカ人とかっていうのは、
うん、
まあ、単にアメリカで生まれて、アメリカで、大学を出たというだけで教えているケースがあるので、
なるほど。
先ほどの文脈で言うと、そのハイエジケっていうインテリのブルーに入らないんですね、
それは。ああ、そうか。
はい、
なるほど。
なのでその人たちの2倍ぐらいを払って、まあ、
まあ言うたら知識を買うわけですからね、その、
そうですね、
はい、インテリの方の、
まあ、そういうこと言うと確かに結果の言うたように
安いでしょ、
高くないよね、
安いと思う、
ね、これも考え方一つで、
はい、
佐藤勝って作家の佐藤勝さんって来られますよね、
はい、
元外務省の方で、
はい、
収監された方なんですけど、
なんか顔の丸い人ですよね。
そうです、そうです、はい、そうです、はい、あの方がね、雑誌のインタビューか何かで、あの人今トルコ語かなんか勉強してるんですけども、
そうですか、
はい、トルコ語をね、教える人がね、日本に5人しかいないらしいですね。
ああ、そうですか、はい、はい。
で、1時間な、確か1万円か2万円か払ってたって
言ってました。トルコ語勉強しようかな、とかで、こういうこと言うたらダメなんですよね。
そういう
こ
と。で、その佐藤さんも、佐藤さんも同じように、語学の勉強する際のポイントは、やっぱり、その圧倒的にできる人。
な
語学ということだけじゃなくて、いろんな教養の深い人に教えてもらいなさいっていうのを、
ああ、なるほどね。
アドバイスされてましたね。はい。
なるほど。まあ、多少お金がかかっても、それが結局、長い目で見たら、うん、まあ、いろんな、恥もかかずに済むということでしょうね。
そうですね。だから、安物買いの銭失いじゃなくて、
なるほど。
いや、まあ、高級品を買って、それで、うん、その質の高いもので、自分の質も高めていくというような、まあ、そういう趣旨だと思うんですけども。
で、野々さんはやっぱりマーク先生ですか？何回もこう引っ張っていって悪いんですけど。
そうですね。だから、マーク先生と、まあ、ちょっと、なかなかバタバタしてて、マーク先生と、連絡して教えてもらうというのは余裕もなかったんですけども、まあ、やっぱりそういう、一つ何かご縁っていうか、そういう流れかなと思って、ちょうどそういうふうなことをお願いしようかなと、考えていたところです。来週以降ですね。はい。
ドラマみたいですね、なんかこう。
いや、やっぱりいろいろ絡みますよね。ぐるぐるとリサイクルっていうか、サイクル取ってますよね。もう
すでに卒業した学校の先生がこう、助け舟出してくれるって、かっこいいじゃないですか、
ね。それでまあ、野呂さん気がお手張ったからね、マーク先生と。だからそれでまあ、なんとか立ち上がろうということで、今頑張ってやるとこですね。
そうなんですよ、はい。
いや、はい。
ちょっと話変わるんですけど、ま、戻ってきますけども。
はいはい、どうぞ。
昨日ですね、はい、日本人の、はい。このハーバードがあるケンブリッジ界隈、ボストンのケンブリッジ界隈の大学に、まあ、行っているですね、
はい、
日本人100人ぐらいに、
はい、
集まる会がしまして、
いろんな会があるんですね。
いろんな会があるんですよ。
で、当然出はったわけですね、野呂さんも。
はい、そうですね。これ、まあ、その後も参加するかどうかっていうのはちょっとまた別問題として、とりあえず初回 の、 初顔合わせみたいなものが、こちらは9月の秋学期が、始業というかスタートなので、
はいはいはい、
何か途中から入ったっていうわけじゃなくて、
はい、
今年度の、まあ、スタートの会合だったんですね、それ
が、はい、うん、はい、
で名前がそのボーゲル塾という名前でして、
ボーゲル、
はい、ボーゲル、
何すかボーゲルって、
でボーゲル、これボーゲルっていう方なんですね、
あ、人の名前ですか、
ボーゲルさんがやっている塾、
ああそうですか、
これボーゲル塾っていうんですけど、
日本人を集めてやってあるんですね、
何ですか、
日本人の人を集めてやってはる塾ですか、
あ、そうですね、だからボストン界隈、はい、まあ、主にハーバードとか、はい、MIT とかタフツ大学、先ほど申し上げました、そこら辺に通う、
はい、
日本人の、まあ、大学院生大学生を対象にした私塾ですね、
はい、
私塾、
はい、
はい、
うん、
はい、で一体そのボーゲルって何者やっていう話なんです
けどそうなりますね、次は、うん、はい、
うん、はい、ジャパンアズナンバーワンっていうのをはい、ご記憶にあるかと思うんですが、
はいはい、聞いたことあります、
はい、どっかで聞いたことあると
思うんですね、ええ、ありゃ、はいはい、
で日本がですね、その戦後に高度経済成長で非常に経済力を伸ばして、
はい、
アメリカを抜いたと、
はい、
ですごい勢い、アメリカ抜いたじゃないか、うん、アメリカを抜こうとしてたのかな、すごい勢いで、
うん、
先ほど冒頭の話で今中国がアメリカにとって脅威になっているように、日本が脅威だったんですね、当時、
そういう時代があったんですよね、
はい、そういう時代があったんですね、はい、1970年代から80年代ぐらいのところだと思うんですが、でその頃は日本の研究がすごい盛んだったんですよ、ハーバードでも、
なるほど、はいはい、はい、
でそのボーゲルさんっていうのはハーバードの教授の先生で、元教授の先生で、
はいはい、
でジャパンアズナンバーワンっていう本を書かれたんですよ、
あ、この方が書かれたんですか、その本、
はい、でそれは、まあ、ハーバードこの界隈の、はい、日本研究をする中でそういう本を出されて、はい、それが日本にそのまま翻訳されまして、ジャパンズナンバーワンっていうカタカナで翻訳されて、
はい、
アメリカからそういうふうに評価を受けた日本が、まあ、有頂天になったんですね、それで、
なるほど、はい、
はい、
なるほど、
お、そうか、俺ら日本、世界一かと、
うん、いや、まあ本当そうでした、
ね、そういう意味なんですか、ジャパンズナンバーワンじゃ日本は世界一、
そうですね、ジャパンズナンバーワンでアメリカの教訓っていうサブタイトルがついてる、アメリカへの教訓っていうサブタイトルがついてたので、
アメリカへのですか、すごいですね、はい、
まあ、それ訳した人がそうやってね、アメリカへの教訓、
ね、もう現代もそのままほぼそのまま
なんです、ね、あ、そうなんですか、
はい、
はい、
でそれでそのエズラ・ボーゲルさんっていうのは日本、まあ、親日家っていう、まあ、日本によく知っていたり、日本に親しみを覚えているという、知られているハーバードの先生なんですけども、その方一番有名なのはそのジャパンズナンバーワンっていう1970年代後半に書かれたその著書、それからそのタイトルがものすごく日本に広まってですね、
はい、
でそれを勘違いした日本が、まあ、その後バブル崩壊して失われた20年とか、まあ、そういう感じになっていくんですけども、
はいはいはい、
非常に日本人に近しいハーバードの有名な先生なんですね、うん、その方は、
はい、
で あの日本で、いや日本からハーバードの界隈に来られたそういう若いあの研究者とか学生の方を、
うん、
よりまあその知見を広げるというために、うん、あのご自宅を開放されてですね、
おおすごい、
はい、
でその先生を囲みながらいろんな勉強会をして、
あ、はい、
まあ、より知見を広げていくと、
はいはい、
深めていく
と。それに野々さん行かれたんですか？
うん、それの説明会があったんです
ね。ああ説明会
まず最初ね、うん、はい、う
ん、はい、でおそらく多分私塾なんでもともとはすごい小規模でされてたんですけども、
はい、
だんだんとその規模が広がって、もう100人ぐらい来てたんですよ、昨日だから。
ね、そんなにあのいるんですか、日本人あんまりいないって聞いてたんですけど。
それがですね、すごいいたんですね、これが。
大発見でしたね。
大発見で、こんなにおるんかっていうぐらい日本人がいて。
おー、はいはい。
でね、多くは、20代の方が多かったですね。
お
20代の方で、役所から派遣されてる方が多いですね、霞が関の。
ああそうですか。まあまあほとんどそれなりに、まあ、一超有名大学が出た人でしょうね。
まあ出た人だと思うんですけども、で、はい、そこ の、 あの中で少しあの話した人との中でも、
うん、
あのある人はそのハーバードのロースクールですね、法科大学院に行ってる司法関係の方なんですけども、
はいはい、
その方は私と同じように、まあ、ハーバードで2週間過ごして来てこられたわけですね、はい、
うん、
どうですかと、
うん
うん、私も本当にへこんでますと毎日。
野呂さんのことね。あ、野呂さん、はい、あ、その法科大学の方がへこんでるんですか。
いや私がへこんでますとどうですかと、
はい、
聞いてみたら、
はい、
いやへこんでますと。
お、
あ、同意してくれました。
そうで、やっぱりねその方もあのおっしゃってたんですけど も、
うん、
もうなんでこんなに日本人は英語できないんだと。
あ、そうですか。
その法科大学に行ってる方、それぐらいの教養のある方でもそう思われるっていうこと
ですね。いやもう相当教養高い方
ですよ。そうですよね、多分ね、もう、うん、ね、そんな方でも
だけど、やっぱりそのやっぱ聞くのと喋るのがその彼が行っているそのロースクールの中でもですね、海外から来ている、うん、でノンネイティブの方が、英語ノンネイティブの方が相当数おられるらしいんですけども、
うんうん、
日本人だけだって言ってましたね、その
。
聞き取れない、喋れないっていうのが。
あ、そうですか。まあ、これしかし、
いや、これ僕文雄君とね、あのいろいろこう喋るんですけど、それなんでやろうって話をするんですよね。なんで日本人こんな英語できへんやろうって。
はい、あの一つにはその、うん、学校教育もありますし、とにかくでも使う機会がないですよね、日本にいると。
なるほど。まあ一番最初のね、日本は全部その英語を使わなくても。
ありましたね、そんな
話ね。翻訳をね、中国もそうでしたけども、
はいはい、そうそう、
翻訳語で全部分かるというようなこともあると、ね、うんうん、
そういうことですね、はい、あの先ほどのジョセフ・ナイ先生の著書を私翻訳本を読んで臨んでるじゃないですか、
はいはい、そうです、それじゃ6、7割分かったって、
ま
あ、
たまたま本人の話を聞く機会を得たんですけども、
うん、
別にそんなことしなくても日本人、多くの日本人の方はジョセフ・ナイという方がどういう考えをしてて、どういう本を出しているのかっていうのを読めるわけですね、日本にいながらにして、
うんうん、
でそれがじゃあ世界中同じかっていうとそんなことないんですね、これが、
ね、
うん、だから非常にその全体の日本人 の、 あの知的レベル、それから素養とかっていうのは相当多分翻訳によって高くはなってるんですけど、一方で、はい、まあ、はい、あの英語を使う機会っていうのは相当数少なくなっているので、
ね、あ、まあ一旦だから日本語に直した、まあ、現場を踏まえようなそういうよう な、 なんか匂いのないような文章で理解してるということでしょうね。
そうですね、
ただそれを言うとね、はい、中国なんてまさにそうなんですよ、
うん、まあ、中国もだからね、
ただ中国人
でまあショッピングがあった
その、うん、野呂さん、まあ、そちらで大学生活されてやっぱ中国の方の英語力高いですよね。
中国のハーバードで中国人はむちゃくちゃ高い
です、ね、そうでしょ、だからそれは理由にならないんですよ、
うん、だからまあ
韓国も高いです、
だからね、何かまた別
言ってたんですけど、うん、アジアだけだじゃないかと、そういうふうに翻訳してるの全部をね、うん、だけどアジアの中でも日本人だけ
一人で
喋るのがうまくなんか
でね、ノンさん、僕が思ったのはね、その、学校教育もあるし翻訳もあるんですが、僕一番大きいのはね、なんか文化的側面じゃないかなと。
要するに、それはもう絶対あると思う、
ね、日本文化がもうガラパゴスすぎて、そういう欧米とかヨーロッパとか、まあ、アメリカのね考え方についていけないんじゃないかなと思ったんですよ。
いや、
ちゃいますかね。
そこはね、これちょうど明日の授業に向けて今勉強してる、はい、あの本読んでるところなんですけども、
うん、
日本っていうのはね、もう恐ろしく現実主義者でのもう国で、
うん、
ものすごいね取り入れるんですよ、海外のものを。 うん、
例えば、はい、
自国流に変化させていくと、
うん、
まあそれがすごい長けてるんで、多分日本のこの成長が多分今まであったと思うんですけど、
まあ、うん、悪い言うたらマネがうまいんです
よね。いや、マネはいいことなんですよね。僕から言わすとマネはいいことなんですけど、あ、ごめんなさい、どう言ってください。
いや、それでなんでかなって結局結論は出なかったんですけどね、その二人の話の中では。
あ、二人のね、
ただいずれにしてもその彼は、うん、あの本当にあの同じ状況に今悩んでいて、で日本人は、あのロースクリーン日本人の方何人かおられるらしいんですけども、一応あのルールというか決めてですね、あんまりこう喋らないようにしようと、普段、
あ、日本語で喋らないようにしようと、
そうそうそう、つるわないようにしようというは、
ああ固まらない
だけども、はい、だけどもやっぱりもうあまりにも喋れなくて、あまりにも聞き取れなくて、
はい、
どっかのタイミングでもお互いに頭シューってなって、もうちょっと日本語喋ってって言って喋ってるらしいですよ、たまに。
あ、まあそこまで努力してはるんで、逆に言うたらね。
そうです。まあそれはかなりあの素晴らしいことだなと思って聞いてたんですけども。
そうですか。
まあ、理由はどうあれ、むずいと。英語がむずいと。
そう。これはね、なんかまあ、そのね、リスナーの方、さんの方も世界中におられるので、はい、あの、何かこれ、ね、この番組を通じてこう、会を見出していきたいし、私自身の成長を通じて何か見、ね、掴むものがあれば、全てここでお伝えしたいなと思ってるんですけど、現状そんな感じですね、今の英語力でいくと。
あ、そうですか。まあ、これは本当になんかこう、学士というしか言いようのないことですね、このことについてはね。
だからまあ、あの、ボーゲル塾で何かこう新しいことが見出せるかもしれないですね、解決策が。そういう日本人ばっか集まってるっていうことは。
そうね、まあちょっと行くかどうかちょっと迷ってるんですよね、私の場合は。
まあまあ、逆に日本語で喋ってまう可能性もあるっていうこともある。
そうですね。はい。ボーゲル先生のその私塾の、あの、ご自宅にお伺いしたときには、英語で一応全部会話するんですけども、まあ、打ち合わせしたりとか、顔合わせしたりするときは日本語でもちろん話しますので、あの、これ以上日本人とのコミュニティをこうっていうか関係性を深めていくことがいいのか、それとも、あの、先ほどの英語のでライティングをですね、あの、レベルを上げていったり、会話力を上げていった方がいいのかって、まあ、時間が限られているので、まあ、ちょっと悩まし
い。まあ、1年っていう制限ありますもんね、だっての
は。はい、そうです。
ただまあ、本当になんか偉そうな言い方しますけど、これ日本全体としてその、英語力というものに対して、国を挙げてこれ取り組まんと、
ね、
この遅れはどうしようもないですね。
はい。実際まあ、ただその、私が、子供の幼少期の時に比べると、相当それはやっぱり考え方変わってると思いますし、公的な教育もそうですし、まあ、親の考え方も変わってきて、英語だけはやらせようみたいな方もいらっしゃるじゃないですか。で、あの、学校教育 も小学校から英語やったりしているので、あの、まあ、世代の差でというか、これから新しい世代が、あの、もう少しもっとですね、で、しかも自信を持った若い世代が、もっとどんどん、あの、英語に自信を持ってやっていく時代が多分来るんじゃないかなと思うんですけれども、
そうですね、
現状で今の2、30代の、まあ、このハーバード研究に近いように来ている、でしかもまあ役所から来られている方ってい
う
のは、まあ、多分相当優秀な方だと思うんです
けど、そうね、その方がそう言うんですから、
本当はい。
大こと
どうなっとるんですか、
誰に言っとる
いや、俺も思うもん、スイス行って、あ、俺英語ほんまにできんなみたいな、
まあ、その程度とちゃうな、ここまでこうもう大中心地の話やからね、
はい、
うん、まあ、ノンさん、これはしかし今瞬間に解決できる問題ですから、課題として置いときましょうかね。
そうですね、もうコツコツやって何か発見があればまたここでお話をさせていただければなっていう感じですね、そこは
ね。またあの聴取者の方でそういう体験談を持ってる方があったらね、
うん、
あのおっしゃっていただいたら、
ね、はい、そうですね、あの前の話の中であのおっしゃってた、そのもうできると言っていくっていうのも一つ大事ですね、やっぱりね。
あ、僕ら最初そんなこと言ってましたよね、あの、ふみおくん何カ国語できるみたいな、ののさん、大阪弁と日本語となんか状態言ってましたけど、まあ、それぐらいの気持ちでいくってことかな。
そうなんですよね。それで、そんな感じで言ってたんですけど、もうなんかそんな考え吹き飛ばすぐらいの、
ほんまやな、
わかる。
今までの話。
揉まれて。
いやもうこの壁いう感じですね、これ、しかも岩かなんかのね、これ。
ロッキー山脈より高い山ですよね。
どうして登るか、まあ、迂回するか、飛び越えるかということでしょうけども。
まあ、そう、迂回、そうだね、迂回って言っても。
野田さん、まあ、平凡な言い方になりますけど、頑張りましょうか。
は
はい、ありがとうございます。
はい、よろしくお願いいたします。またちょっとこの辺で話題ちょっと変えて何か。
そうですね。まあ、さっきリスナーさんの話出てきたんですけど、うん、僕らのラジオに結構世界中からこれ、ね、まあ、もちろんアメリカの、ノロさん今東海岸にいるんですけど、西海岸にいるマサさんとかね、まあ、ロシアで聞いてくれてる方とか、うん、まあ、いっぱいいてはるんで、その中に、中国で、まあ、僕らの、中国の上海で僕らのラジオをこう、こうリスナーさんで、CCCB さんっていう方がいてはるんですけど、
多分、はい、ま
あ、あの方ももしかしたら中国語上手かもしれないですね。あんだけ中国の方と結婚されてお子さんもいてはるんで、
まあ、お仕事も、ね、やってはるらしい
ですね。そうなんですよ。だから、まあ、一回ね、その CCCB さんからこうアドバイスとか、まあ、直接受けるっていうのも僕らが聞いてもいいんですけど、なんかそういう外国語を勉強するためのこう心得みたいなのも聞いてみたいなって今ちょっと思ったんですが、その CCCB さんが先週メールで、その中国でもやっぱりハーバード行きたい人はいっぱいおるけど、いろんなこう給料とかの学費とかが高いんで行けないみたいな話をしてて、でそのメールを僕ちょっと一回ののさんに送ったんですよ。
はい、リスナーさんからのお便りコーナーのやつも私毎週聞かせていただきまして、皆さんからこの放送に対する少しでも何かお返事いただいているのですごい嬉しく、なんかほとんど1週間それの元気だけでやってるような感じです。
もう皆さんよろしくお願いいたします。応援してあげてください。はい。はい、
CCCP さんのそのメッセージも放送でも聞きましたし、てっぺんさんからメールも送っていただきまして、内容としてはこれあれですよね。その非常に例えばハーバードの学費がすごく高くて、破産したりする人がいるんじゃないかみたいな。だけど卒業したらまあ返済できるんじゃないかみたいな話でしたでしょうか。
そうです。
これが実際のところどうなのかっていうところですかね。
はい、多分そうだと思いますね。
これね、まず大前提でめちゃくちゃ高いのは間違いないですね、本当に。でこれかなり社会問題になってまして。
ああ、そうですか。
アメリカで。はいはい、で特にまあ私立だ、私立の大学が、はい、まあ、高いんですけども、で学生がもう払えないので学費ローンを組んでですね、
はい、
で卒業ローンも返せないと。まあ、ハーバード出た人はまあそうでもないんかもしれないんですけども、
うんうん、
まあ、あらゆるものがもうそのあらゆる他の大学も高いので、
はい、
その学費ローンに苦しんでいると。でこれ一体若者に未来がある世の中なのかと。
ほう、そこまで。
もうその学生の時代にすでに借金をしてしまったっていう。
そうです、そうです、そうです。うん、はい。で、それの、まあ、裏返しというか、付随しておきたのが、バーニー・サンダースの、現象ですね。大統領選で、ヒラリー・クリントンとギリギリまで、候補者指名合わせで頑張ってた、おじいちゃんがですね。
あのおじいちゃん人気があったというのは、はい。
そう。あのおじいちゃんの人気の源泉を支持者は大学生だったんですよね。
あ、そうだったんですか。はい。
はい、で何をどう支持してたかというと、そのサンダース爺さんが、
うん、
まあ、無償化を訴えてたんですね、大学の。
なるほど、あ、そうやったんですか。
法律の、まあ、大学の無償化と。で、ウォール街 の金持ちから、うん、課金してですね、
なるほど、
税金を取って、
なるほど、
で大学生の学費をタダにすると、
うん
うん、
まあ、そういう話をされてたんですね。
なるほど。
うん、で、まあ、そうやって選挙でも動きであるぐらいなんで、かなり社会問題になっていて、うん、
はい、
で、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけども、それで、うん、かつ、まあ、ハーバードとかこういう、もう私立の大学がめちゃくちゃ高くなってるんですね、今。
特に高い、はい。
そう、特に高くて、結局これは、そのお金持ちの人が、
うん、
もう教育にお金をかけてですね。
なるほど。
で、自分の子孫をまたお金持ちになるように、有名大学に行かせると。これ一体何なんだっていう話になってるんですね。
はい、
うん、まあ、富の再生産みたいな感じですね。だから、で、貧しきものはそのまままた貧しく再生産するというか、
ますます差別とか区別っていうのが、そんなのが広がってるということですよね。
そうなんですよ。で、ちょっとだけ、すごい驚いたことを話しますと、そのハーバード大学って、その学費もちろん高いんですけども、
うんうん、
例えばその、まあ、入学試験がありまして、入学試験というか入学のまあ審査がもしあったとしてですね、
はい、
同じ A さん B さん同じレベルですよとしたときに、
うん、
A さんの方が仮に親か、まあ、何かがですね寄付をしているとたくさん、
はいはいはい、
で B さんは寄付をしていないとした場合に、A さんを取りますって明言してるんですよ。
あ、もうはっきりしてるんですか。
ああ、なんか大阪マラソンみたいですね。明言はしてないか。明言はしてないか、あれは。
まあ、まあ、
今度またマラソンありますけどね。そんなこと言うてるんですか、大学が。
プライベートも明示してるんですね。で、 非常にその寄付額というのが今集まっ、高まってましてですね、
はいはい、
第二 の、 あのキリスト教会じゃないかって言われてるんですけど、
ああ、なるほどね。
まあ、お金を集めて、
ドネイト
してるんですね、
うん、
そういう。お金寄付できる人が、またそういうところに入って、ハイエジュケートの教育を受けると。
あもう、もうその辺は非常にはっきり出るんですね、正面にバーンとね。
そうですよね、はい。
日本もまあそういうとこあるかもわからんけども。
日本は裏でやってますからね。
うん、まあ裏、もうここまできついかどうか置いといたとしてもね。
結構きついって話聞きますね。
日本はそういう意味で言うと、入学試験は、ある意味その良し悪しあるにしても点数でしっかりやってますから、あの、苦学生が、リベンジできるチャンスがあるんですよね。
ねえ、まだそういう意味では、まあ、救えてるところがありますね。
はい。で、一方で、まあ、そのハーバードは、もう別に、あの、苦学生が来れないというわけじゃないんですけども、もともと学費がめちゃくちゃ高くて、かつ、まあ、そういう、寄付を多くしてる人の方を優遇しますというイメージしてるぐらいなので、
はい、はい。
まあ、これどう評価するかということですね、本当に。
まあ、金がないと、勉強できへんのかっていう、勉強っていうかね、成功できへんのかっていう。
ま
あ
ま
あ、
それが、しかも大統領のその候補の考え方とか、
うん、
まあ今も2人残ってはりますけど、まあ、あの方々もこういうとこについてなんか考えを持ってはるんでしょうね。う
ん、もちろん持ってるでしょうね。うん、あの、CCGB さんのメールによると、1年間の学費が4万 US ドルって書いてるんですよ。うん
これはどうですか ?4 万 US ドル。
まあまあ、この数字が正しいかどうかわからないんですけど、これ日本円にしたらいくらぐらいになるんですかね ?4 万 US ドルっていうのは。
あ、もうかける100してもらったら、まあ、だ400万っていうことですよね、年間で。
まあまあ、この数字は正しいかどうか。
大体卒業まで2000万ぐらいかかるっていうのは、
そうですか。
よく言われてますから。
はいはい。
これは高いですね、はっきり言って。
ねえ、これきついな。なんかアメリカがその辺から見るとなんかすっきりした見方が一つできるような感じがしますね学歴
から見て。いやなんかねよくあの中国とか韓国も学歴社会日本ももちろん言いますけどアメリカはなんか輪をかけてもしかして学歴社会じゃないんかなって今ちょっと思ってしまいました。
あそれはもう間違いないです
ね
あのむしろその仕事を転々としたりそれからいろんなキャリアを転々としたりするということで何で自分を証明するのかっていうと、
うん
まあ、もちろんその仕事の実績とかそういうものはもちろんあると思うんですけども、やっぱり非常にそういうあの肩書きとかですね、あの学歴とかですね、そういうものであの、まあ、相手を信頼したり、自分を証明したりっていうのはかなり根深いと思います。
なんかちょっと僕らのイメージでアメリカってもっと自由で
平等で、
そうでチャンスがいっぱいあって学歴関係ないとかちょっと思ってたんですけど、野呂さんの話ずっと聞いたらそうじゃないなっていうのがだんだん。
あの一方で例えばスティーブ・ジョブズ大学と、はい途中で中退してますし、はい、そういう世界はもちろんあるんですね、まあ、そのビジネスの分野であるとか、
うん
まあ、イノベーションってそのなんかすごい発明的な、分野ですね、そういう分野であるとか、うん、それからあの芸術の分野であるとか、うん、そういうところは多分その学歴不問っていうところだと思うんですけども、うん
あ
まあ、今私がいるようなこの、その間違いでいるような場所というのは、本当にまあ、あの皆まで言わないけどもそれは確実にあると思いますね。日本以上にあると思います。
ですね。まあ野間さん偉いところに行ってはるわけですよ。
またその話戻る
か。いやいやもう戻りません戻りませんけどもなんか僕らがこうね垣間見られんようなとこ入ってくれはったからそういうところへ、まあ、我々は日本にいながらああそんなことかという実感をいただいているというのはね非常にありがたい話ですね。野間さん大丈夫ですか。
いや大丈夫です。あの、はいはい、すみません。あの、お便りの話で一ついいですか。
あ、どうぞどうぞ。はい、行きましょう。
あの、もう一つ、あの、安倍さんが。
安倍さん、うちのもう名物記者さんですけど。
肌の色がちょっと悪かったね、選手はね、安倍さんがね。
安倍さんが、あの、はい、なんか何号目から、こう、電波通じたとかですね、一文送られて、全容が先週判明されたと思うんですけども。
はい。
要は富士山に登っていたと。
はい、そうです、そうです。
富士山の話を少しされてたんで、もしよろしければこう気分転換ちょっと富士山の話
をし
た
いなと思って。行きましょう、行きましょう。お願いします。はい。
あの、なんかお願いしますよと、ちょっとなかなか話しづらいところ
がある。
てか何、あの、野呂さん、富士山登ったことあるんですか。
あ、私はね、富士山ね、あの2回登ったことありまして。
これすごいでしょ。
ほう。
うん、うん。
はい。で、てっぺいさんもあるん
僕も2回ですね。あの、同じ2回です。
はい、2回で、僕のものすごいおすすめ富士山登山のおすすめは、
はい、
1合目から登ることなんですよ。
はあ、これ僕聞いた時にね目から鱗やったんですよ。 そういう登り方を考えたこともない。
というか何、1合目から登るってどういうことなんですか、具体的に言うと。
あ、具体的に言いますと、その、はい、まず富士山登山の一般的な登り方というのが、
はい、
5合目まで車で行って、
うんうん、
まあ、バスなり自家用車で行ってですね、
はい、
でそこからあの岩場、もうすでに岩場ですね、5合目になると、
はい、
森林限界来てますので、
はい、
でそこからまあ一泊を 7,8 合目でするかどうかは別として、
はい、
まあ、5合目から15合目に当たる頂上を目指すと、
はい、あ、それが一般的な富士登山のスタイル。
これが一般的にはもうあの観光化された、
まあまあ、あのそうですね。
だから、てっぺいが2回登ったのこの登り方です
よ。そうですね。2回とも僕5合目から行きましたね、確か、
はい。で、はい、私も1回目それから登ったんですけども、
はい、
結局登ったのは何かっていうと、富士山、はい、日本一の富士山に登ったっていう、
は
い、まあ、ミーハーの心を満たすだけなんですね、
うん、
それって、
う
ん
う
ん。
そうですね。
で、本当に登山好きな方って、富士山を結構、富士山登山をバカにしてるところがあるじゃないですか、
うん、ああ、
あんなもん登山じゃないと、
ええ、言うてます、見るもんやとかよく言いますよね、うん、富士山、
う
ん、
で、う
ん、
あのそういう非常に岩場ゴツゴツしたあまりその景色がですね、山自体の景色があんまりいい状態じゃないですね、足元はですね、
うん、そうですね、
見晴らしはすごいいいんですけども、
うん、
結局まあそのゴツゴツした岩場の溶岩みたいなところをですね登っていくというところで、うん、登山自体の楽しみでいうとかなり低い、
うん、僕ちょっと安倍さんの写真を見ながらノーさんの話聞いてますから、どう続けてください、
はいはい、でもなんでみんな登るかっていうと、やっぱり富士だからですよね、それは、
まあ、日本一高い山ですよね。
そうで、これはね、やっぱりそのすごい富士山に対して失礼な話で、
うん、
あの失礼だっていうか、まあ、もったいない話だ
な。いや、もったいないですね。なるほど、はい。
で、私の友人 の, その登山家というか、まあ、登山好きな人間も富士山だけ登ったことないとか言ってるんですよね。こう、
まあ、それがちょっと証明みたいになってますもんね。
そう、登るがいみたいな感じ、
うんうんうん、登ったるかいという、はい。
そう、で、1合目からっていうのは何かというと、その5合目からじゃなくて、まさに下から登っていくっていうことなんですね。
あ、要するに、あの、まだ森林限界の来てないとこってことですか。
そうなんです。で、その富士山の登山のイメージというのが、先ほどのゴツゴツした岩場を登っていくイメージなんですけども、
うんうん、
その一富士と呼ばれる1合目から登っていくと、
はい、
本当に綺麗なみずみずしいですね、
はい、
あの森林を中を歩いていけるんですね。
ああ、これはまあ新鮮な感覚やろな、富士登山としては、
はい、で、あの「もののけ姫」って映画であったと思うんですけども、
はい
はい、
ああいう世界ですね、本当に。妖精が出てきそうな世界。
いわゆるその富士の樹海系ってことですか。
樹海も含めて登るんやろな。
はい、下の方からまだ、うん、あの木がですね、生い茂ってというか、まあ、非常に山、あの緑が生い茂ってですね、苔とかがあるようなところから登っていくんですね。まあ、川のせせらぎがあったりとかですね、いや、山のせせ、山からの水かもしれないですけども、でそこを朝一から登ってで行くとですね、
うん、
あのそういう、まあ、もののけ姫の世界をどんどん進んで登っていくと、だんだんと木が短くなっていくんですよ、
うん、
あ、森林が変わるわけですね、
うん、はい、で、うん、生えてるものも変わり、
はいはい、
あの足場も変わり、景色も変わりと、
あ、なんか温帯雨林から、うん、どうぞ、
はい、いわゆるその登山を楽しめるんですね、そこで。
なるほど、うん、はい、
でそういう、まあ、だんだん木が短くなってきたら、だんだんこう、木の数が減ってきたなと、
うん、
で、木も短いですよと、
うん、
で緑が少なくなってきて茶色が増えましたね、というところが5合目なんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど、
うん、はい、うん、そっから、まあ、他の登山客と、いわゆるバスで乗ってきた登山客と一緒になると、
うん、
でこれはあの非常に2倍、1粒で1山で 2倍、2度おいしいというかですね、グリコみたいな話で。
あ、ほんまやね。はいはい。うんうん。
あの、本来のその登山の楽しみもできるし、日本一のその登山、富士山にも登ったという話もついてきますし、
面白いね、
ものすごいおすすめなんですね、それが。
もうこれ聞いたとき、ほんまびっくりしてね、これやったら僕も登ってもええなと、偉そうな言い方しますけど、ね。
あ、そうか、踏みよう
も僕はこうバカにしてたんですよ。 はっきり言うて、うん、だからそれをノロさんにその話ちょっと聞いた時にね、ちょっとこうびっくりした。
あの僕の妻のつぐみさんも登ったことないんで、一回二人で登ってみますか。
一号目からね。
いやいや別に一号目から
だ。いやいややっぱり一号からやった方がいいよ。それ
そうか。
うん、一番やっぱり海抜ゼロで言うとオーバーやけど、それに近い
と。ノロさん、じゃあ一号目っていうのは標高はどれくらいの高さになるんですか。
ねえ、
いや標高というかだからまあ普通の地上レベルですね。だから
あ、だからあの鳥居とかあるところですよね。
いや、まあ、鳥はいっぱいどこでもあるけど、
あのなんか僕
あの一富士も何ルートか、うん、あの富士山登山も5合目からでもですね、うん、あの何ルートかあるんですけども、
はい、あそうなんですか。
山梨とか
あの、うん、皇太子があの登ったルート、プリンス、なんだ、プリンセスルート、
うん、
プリンセスじゃないわ、プリンスルートか、
うん、
皇太子なんで、
うんうん、
でっていう風に名前がついてるので、いろいろねあのルートがあるんですけども、
うん、
まあ、その中の一つのルートは、まあ、いわゆるこうあのグランドレベルというか、
うん、
あの
地方から地べたから行くってやつ。
で地べたから行くと、でさらにマニアックな人は海抜ゼロから行く人もいるんですけど、うん、
あ、
これは、まあ、もっとマニアックやね。
まあ、それはちょっと置いておいて
海抜ゼロはちょっと
な、いや、まあ、屋久島の山みたいね、海抜ゼロから行くっていうのは、うん、はいはい。
で、富士山登山であの昨日金剛杖をですね、
うん、
夜勤しながら登れる方も多いと思うんですけども、
六根症状いうやつですよね。
はい、あれ、5合目からこうやるじゃないですか。
うん、らしい。
であれ、5合目のところにね、1合目から あの全部押したやつ売ってるんですよ。
あらあらあらあら、何かこう四国の88箇所みたいな感じやね。
それでね、これ1合目から登っていってない人も買えるんですけども、
あら、
一応まあ1合目から登ってきたということで、昔はもっとなんていうか宿場というかあったんですけども、うん、今はもうその1号目から登る人が減ってしまって、うん、そういうのがなくなっちゃって夜勤をしてくれる人がいなくなったので、
ああそういうことか、
うん、5号目からしかないんですけども、
なんと、
でそこでまあ1号目から登っていった暁にはですね、その5号目あたりでその5号目までの、うん、夜勤が押された金剛杖をお買いになってですね、
はい、
でそこから6、7、8と順番に押していくと、で、途中で出会った旅人 あの観光客の5合目から登られた方には、うん、いや実は1合目から登ってきたんですと言うとものすごい尊敬されます。
そらそうやろ、そらもうみんなびっくりすると思うわこのやり方、は
い、それちょっとやってみようか、
うーん、やるべきかいなぁと、
尊敬を集めるために登ってるわけじゃないんですけ
ども、そうですそうです、うん、
非常にやっぱり充実感がありますね、やっぱり下から登ると。
いいですねそれね。
これはもう植物が変わるだけでも面白いな、ね、温帯雨林から針葉樹になっていってという、
あの川が流れてるっていうのも面白いよね。
うん、あ、まあ
単純に考えたら当然のことなんですけど、
うん、5
合目からやとその想像できないですよね。
うん、その水飲みながら上がっても面白いね、山の水を飲みながらというね。
野野さん、それノノさんはどういうスケジュールで行かれたんですか。何泊何日ぐらいで。
私の場合はとにかくその当日のスタートを早くするために、
うん、
山のふもとの近くのところで、うん、まず一泊というか全泊したわけですね、
はい、
ホテルに、
はい、
で朝一でその登山口まで1合目の登山口まで行きまして、
はい、
でだから6時ぐらいですね、その、
うん、
から登り始めて、
うん、
8合目ぐらいまでですかね、
はい、
行って、はい、まあ、一気に行けるんですけど、ツアーものは一気に行くんですけど、1合目から頂上までですね、
まあ無理せんと、
うん、やめて一応まあ体の様子を見ながら1合目から8合目ぐらいまで一気に登って、
ここで一泊、
そこで一泊、う
ん、はい、だいたい何時頃ですか。で8合目着いたのは、
8合目着いたのはもう夕方から4時とかそんなもんですね。
ああ16時頃、
じゃあまあ約10時間ぐらいかかって8合目まで行ったということ
ですね、はい、
うんうんうん、
それで、確かそうだと、ちょっともう一回見直してますけども、
まあ大体でいいです。
で一泊して、
はい、
朝の2時とか3時ぐらいに、
うん、
頂上、まあ、ご来光を見るためにですね、
はいはいはい、
頂上に行ってご来光を見てお鉢回りという、まあ、よくされると思うんですけども、して、下山ということなんで、まあ、1泊2日ですね。で全泊入れると2泊3日。
なんとな、これまあ強行軍に思いますけどできるんですよね一応
全然強行軍じゃないです。
野野さんも普通の人やからね、うん、
もっと強行軍の人は本当に24時間というか1日で1合目から頂上まで行って下山は早いのでご存知かと思うんですけども、
なるほど、
そういう方もおられるんですけど、まあ、一応その、8合目ぐらいで1泊して、8合目かな 8.5 合目かちょっと忘れましたけども、
いやこれはまあね本当あのもしよかったら、まあ、僕やるかやらんかちょっとまあ確約はできへんけどやりたいなというでまあてっぺんの嫁さんのつぐみちゃんもね
そうそう
やっぱこれやったら富士山に対する気持ちがやっぱりかなりこう変わるんちゃうかなと思いましたね、ま
あ、そうですね、うん、池の念も目立ちますしやっぱりその頂上に登った時の、その高さがいかに高いのかっていうことも自分の足で本当に下から登っていってるので感じられると、
はい、
わかります、はい、ありがとうございます、ノロさん、あの、なんかハーバードのゲロ吐く話からね、富士山まで
ボストンからこの富士山話が聞けるというのもね、これは面白かったですよね。
まあそれがまたリスナーさんのお便りから発生したっていうのも、
そうそう
僕らの時には嬉しいんですけど、
まあ、回ってるこの番組の特徴がありました、
はいはい、まあ、まだまだね話すこといっぱいあるんですよ実は、まあ、僕らは、まあ、あの会議してますからね10分ぐらいねこう放送前に、はい、まあ、ただもう野呂さんこの辺りで今日は終わりましょう。
はい、
はい、
あのお疲れを取ってください、ままあ、日本語もちょっと思い切り喋ってもらったような感じもしますし、
うん、であと野呂さんあの、ま、あのまあ、これそんなこだわってるんじゃないですけどゲロは英語でなんていうかちょっと調べておいてくれません。
ますます言葉があるなり
お前な、またあの先生に怒られるわな、
うん、こんなこと言うとあかんでって言われるかもわかりませんけど、まあ、内緒にしてください
それは。そうですね、
はい、
というわけでボストンからもう今日はあ今日結構ねなんか80分ぐらいのコースになりましたけど、あの途中でそうですね電波が
途切れ、長かったですね、
そうです、はい、電波が途切れることもなく、
はいはい、
ボストンと大阪の通信成功いたしました。野呂さんまた来週もあのよかったらお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで、この辺りで野呂さんのボストン通信11話、終了いたします、は
い。おめでとうございました。
ありがとうございました。
はい、野呂さん、バンザーイ。
この後は1週間のお楽しみ、リスナーさんからのお便り紹介です。リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは、日本各地、世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた、楽しいお便り、ためになるお便りをご紹介いたします。紹介するのは私バンバテッペイと、
はい、バンバフミヤです。よろしくお願いいたします。
今週もたくさんのお便りいただきました。
ありがとうございました。
まずはフミヤ君のガラゲーから、は
い、いきましょう。
はい、タブチャブルさん、
はい、今朝いただきました。多分、まあ、どこの会社とかそっぱり分かってませんけど、会社行く時の鉄道かなんかの中くれはったんじゃないかと思います。まあそれはどうでもいいんですが、いきますよ。
どうでもいいって言わんでいいから。
いやいや、やっぱり言うといた方がよくて、リアリティが出る
んですよ。どんなリアリティやねん。
はい、そんなもんです。話というのは、どこ行ったかな。あ、よっしゃ。どこ行ってもたら、ああ、
またガラゲーやからな。
ガラゲーやですね、
はい。iPad 使ってんねんけど、ガラゲーやねんな。
はいはい。はい、おはようございますと書いていただきました。
はい、
凶暴だった。すごい書き出しが、あのショッキングな書き出しですけども、凶暴だった夏の暑さも去って、なんとか過ごしやすくなってきた大阪でございますが、皆様方はお元気でお過ごしでしょうか。
はい、元気です。
我が家では、タブさんのところの家庭のことですよね、はい、我が家では先週、
はい、
京都の鉄道博物館に行ってまいりました。
ついに
見た限り、
はい、
弁天町の交通博物館にあった車両はほぼ残っているようですし、これ心配やったんでしょうね、
う
ん、タブさんとしてはね、
そうです
よね、新しい車両や展示品もあってよかったと思います、
うん、
今までに自分は埼玉と名古屋の鉄道博物館にも行ったことがありますが、
はい、
内容は京都イコール埼玉で名古屋より勝るということで、客観的に見て名古屋が一番まあしょもなかったというようなことですね。
田渕、はい、さん見れますかね、
はい、
客観的に、
まあ、鉄道ファンだけに余計に影響引きがあるかも分かりませんが、まあ、独断と偏見に満ちた判定ではありますがと書いてくれました、
うんうん、
ちなみに下の息子は、
はいはい、
SL のことをポッポともう SL とも言わず、
はい、
蒸気機関車と言っております。たくさんの機関車を見て、
はい、
蒸気機関車蒸気機関車と興奮していました。
やるやん、
さすが我が子なりとか言って喜んでおられますが
英才教育
どういうことですよね、こんなお気楽な自分に比べてここからまたちょっと調子が変わります。
はい、
ボストンも大変なことになっていますね。
うん、
授業の内容課題の量など日本の大学では考えられませんね。
はい、そうですね。
昔日本の大学は入学するのが難しい、
うん、
入学試験ですね、
うん、
卒業するのは簡単だが、
はい、
アメリカの大学は入学するのは簡単とは言ってもある程度のレベルは必要でしょうが、
うん、
で卒業するのは難しいと聞いたことがありましたが、
うん、
その通りやったんやなと聞いてしまいました、
うんうん、
ハーバード大学の卒業生には優秀な人が多いですが、うん、あれだけのカリクラムに耐えて卒業するには、うん、優秀にならざるを得ないんですよね。野野、うん、さんは今はしんどい時期かと思いますが、うん、体調を崩しては勉強も続けられなくなりますので、JOBBB への出演でストレスを発散させつつ体を壊さない程度に頑張ってくださいと。それでは今週の放送も楽しみにしておりますということを書いていただきました。
ありがとうございます。
ね、我々の番組の感想と、うん、自分の家族の報告、それと、まあ、外地で頑張ってあります、野野さんに対する。
外地って、ね、いつの言い方？
いや、もうシベリアのこと思い出したから言うとったんですけども、頑張ってはる。別に、抑留されてはって、極寒の中で働かされてるわけではないんですけども。
まあ、それ似たような辛さが、う
ん。まあね、自ら頑張る人ですから、多分こんなもんにはバテやらへんと思いますけど、うん、やっぱり聞いてる我々も、まあ仲間ですから、野野さん言うたらね、なんか本当に、何かあったらしたげたいなという気にもなっておりますけど、
ね、
聴取者の方もそういう気分でございます。さんもし聞いてありましたらね、喜んでいただきたいなとも思っておりますね。まあ、あの大学の入試はね、やっぱりあハーバードはものすごく難しいと思いますよ。もうこれはもうアメリカの大学でももう特別難しい、入試も難しいし、長いってことも難しいということやね。そんなお便りがまず今日トップにいただきまして、はい、ありがとうございました。
お次はですね、はい、こう結構前にいただいてまして、なぜかこう僕は読めなかった。
あ、そうですか。
別にこれわーっと読まなかったんじゃなくて、はいはいはい、まあ、あのメールソフトの勝手な判断によりこう迷惑メールにこう分類されてたという、ま、これよくあるんですよ。この方からのメールよくあるんですよ。よくメールソフトが間違いを起こすんですよ。
なんでやろうね。
いや、わからないです。シトロエンさんです。
シトロエンさんって善良なね一市民ですけどね、は
あ、9月1日ぐらいにいただいてたメールでございました。
それはごめんなさいね、はい、あのくず箱に入っとったってことですよね。
ね、言い方変えんでええかな。ゴミ箱、ゴミ箱。
ゴミ箱っていうんですか。
最近、くず箱って言わへんな。
そういや、そやね。うん、まあ、僕らの時はくず箱言ったんかね。今、こんな言葉出た
けど。なんかあんまりくずっていうのが良くないんかな。
別に良くないことないでしょうね。まあまあ、岩下蓮さんが。
はい、今、ゴミでも資源になりますからね。
そういうことですね。
皆様お元気ですか。北海道室蘭のシトロエンです。
はい、北海道も台風が大変でした。
あ、
はい、
あ、そうなんですか。
そうですよ。はい。
今年の夏の北海道、雨の日が多く、はい、各地で川は増水。
やっぱりそうです
か。加えて8月なのに台風が2個も上陸して、これ農作物への影響が大きいでしょう。
なんか、じゃがいもが、なんかね、うん、ないとかね。あ、北海道さんのものが野菜が高いとか言って、まあ、これよっちゃんの情報ですけど言ってますね、はい、
鉄道などの不通も多く発生して旅行者も大変だったと思います。
なるほど、はい、
今日から9月。
ああ、そうか。ちょっと古い便りごめんなさいね。まあこれも誰かこうね、妙な選別があって。
そうです。
はいはい。
ラジオの全国放送も2学期に入りました。
なるほど。はい。
でも北海道の2学期の開始は2週間前ですと。
あ、もうほな始まっとった。
はい。夏休みがちょっと短いんかな。
あ、なるほど、なるほど。はい、その分冬休みが長いんやろね、多分ね。はい。
N丸K の夏の巡回ラジオ体操、ラジオの夏休み子供科学相談、これ今でもやってるんですか。
やってません。僕これ結構聞いてるんですよ、好きで、
う
ん、
好きな。
あ、面白い。あれ、
あ、そうですか、う
ん、まあ、下手な人も上手な人もありますけども、うん、先生方には ね、
はいはい、高校野球の番組が流れている中子供は学校に登校します。
ちょっとこれちょっとピンとずれますね、うん、あ、なるほど。
内地との差を感じる。あ、内地って出てきました。
まあ、ストロインさんと僕はまあこの世代ですね。
さっき外地ってありました。
外地、内地ね、はい、大和んちゅうもありますし、色々出てきますけど、はい、
内地との差を感じる今日この頃、それでも、はい、それも今日で解消しますと。
あ、なるほど、
9月で解消。
わ、はい、かりました。
さて、以前話題にしました携帯ワンセグの受信料のことですが、
はいはいはい、
であの NHK の方とのこうやり取りがね、生々しいやり取りがあったと思いますが、
はいはい、
その携帯ワンセグの受信料のことですが、うんうん、8月27日の朝刊によりますと、はい、埼玉地裁で判決がありまして、受信料支払い義務はないとの判断でした、
はいはいはい、
詳細はここでは除きますが、省きますが、放送法の解釈からの判決ということですと、
はいはい、
まあ、要するにまあ裁判長というか裁判官 その恣意的な判断ではないという、
司法判断やったとおっしゃってるんですよね。
そういうことですよね。
まあ、三権分立ですから日本は、はい、
しかし収入が減る N 丸系側は、はい、判決のような解釈は間違っているとして、
はい、
控訴するとかはてな、
はい、はい、まあ、総務庁もバックアップしているということですよね。
国がね、 あるとあるその放送会社の型を持つなんていうことは、なんかどっかフランスかイタリアの首相がね、
はいはいはい、
テレビ局持ってたみたいな話がありましたけど、まさか日本であるとはということですよね、これ。
あこの総務庁の、あの偉い山中はちょっとね、頭おかしいと思いますけど、まあ、これはまあ誰とは言いませんが、はいはい、
今後の動向が気になりますね、ということですよね。はい、まあ、僕らも、ね、僕はまあ関係ないっちゃ関係ないんですけど、ね、君はやっぱり ね、
うん、そうですね、
関係ありますよね。
この頃なんかコンピューター持ってるだけでもね、次の段階として徴収をいただかなあかんというようなことを言ってる経営の人が出てきて
る。首つって死んでまえ、ほんまに。NHK のやつは、
まあね、
NHK 言うてもうた、
まあ、言うたってもう思いません。別に何も関係ないけど、ただまあ僕はアコしか放送見てないし、アコ愛してることは愛してるんですよ。
いやだから
愛してるものが言うてるん
だから、いつも僕言うてるんですけど、なんで金払ってない人のところは 見れないようにしないのかっていうことですよ。もうこれで全て解決ですよ。
まあそういうこと
ですね、はっきり言いますと、
うんそうです
ね、なぜそれをしないのか、
それはできないんでしょう。
なんでできないんですか。
それはまあ、 そんなもん、あんた安静のとこ行ってやね、
はい、
いちいち誰かこうたって全部電気屋さんが言うわけでもないしやで、まあ、もうそれはもうコンピューターなんかこうどこでもこの画面あるし。
ちゃいますわ、僕が言うてんのは、そのお金を払ったっていう証明のある人に、一人一人番号渡したらいいんですよ、パスワードと ID をね、でそれで NHK にログインして、で NHK 側からじゃああなたちゃんとお金払ってるから見せますよって、それで済むんですよ、なんでそれをしないんですか。
まあまあそれはいろいろ人件費もあるんでしょう。
なんか関
係、俺はしたんです
。人件費ありますよ。全然関係ないです。その人件費ができます、 NHK の金があったら。
なるほどなるほ
ど。なぜやらないのかっていうことですよね。
は
い
は
い、
不思議ですね。
はい、
まあなんか知らんけど、とにかくまあ
やったらいいんですよ。
理不尽なことばっかりが、しかもそれ政府が絡んで。
はい、クソ政府ね。
僕もねあれあんなこと
言う。こんなん言ったらまだ文雄君。
え？
今度ののさんとのあの。あれ通信
お前それお前乗っ取られてるんやろそんなこと言うてるから通信販売になった
って
こと にはしゃる
のか
と。
お前
これは考えはな、どんなこと言うと、
はい、
こないして騒ぎを起こして、
はい、
結局お前のような理論を言うてる人が来てね、
はい、
もうこれは金は取れんと、
はい、
だから国営にしようと、
あ、なるほどな。
僕はそこ読んで
る、ね。文雄君賢いな。
賢いって当たり前、誰でも分かっとる。お前だけは分かってへんの。
それを総務庁、もしくは
A
さんが望んでると。
もちろん総務庁はもうもちろん国営にしてやで。
あ、そして国営にして。
自分らの党の発言をやな、そのまま出せるようにするということが
狙ってるやつ。で、それでまた戦争に行ってとか。
まあまあそこまで行
って、ね。で、金を儲ける戦争、軍需産業とか。なんかすごいな。
い
初めて俺、文雄君の発言でね、こうちょっと拍手したいような。
そうか、何言っといて。なんかみんな分かっとるわ。分かってん
だよ。俺だけ。
だからそんなことが騒動が起こってやな、
うん、
まあお前のような理屈言う人があってやで、
な
んでなんで言うてるうちにやな、それやったらもうみんなが出した税金でやな、
うん、
運営したら、まあ、見る人も見る人も意識的に見てる人の価格してる人もやな、
うん、
あまねくそれでいいということになってやで、今 NHK さんは、まあ、国営放送と言うたらへんわね、
うん、
あれ大事なことやと思うんですけど、それは国営放送に本当にみんな思ってるようにそうなってしまう、それを狙ってこういう議論を起こしてるんです。
ということはこの埼玉地裁の裁判官もそれを分かってたってことですか。
はい、まあまあそこまで読むとまあいかんけど、埼玉地裁は損でいいと思います。
はいはいはい、
だからそういう司法とあのもう文献三権分裂のところに大体司法で起こったことやな、
うん、
行政の方から文句つけるっていう、
う
ん、その総務庁とか NHK がもう腐っとるんです。
クソ総務庁ね。
まあまあクソとは言うことないけど、まあななまあそれは
ど
うか。
ゲロ総務庁ね。
もうじきまあ多分これは電波切れると思います。まあまあ、いや、そこまでやな、僕はよ、まあ、偉そうに言いますけどね、これはそういう国営化のね、下ごしらえとしてこういう議論を起こして、
はい、
まあ、それを一番走っているのは総務省ですし、
うん、
まあ、一番偉い A さんがですね、
はい、
そういうことを、まあ、後押ししてはんちゃいますか。
うん、
だからその辺まで読んどかんと、
うん、
ほんまに気ぃつけんと、どこでどうなってるわからんというようなことを、まあ、感じる。
まあね、僕らもね、ほんま
に
冗談で、その、野呂さんとのボストン通信がこう、うまくいかなかったとかね、もしくは僕らのホームページがハッキングされたとか言うてますけど、まあ、まあ、ないと思いますけど、そういうところの力が関わってる可能性もありますよね。
自動的に、なんでシトロエンさんがやな、
はい、
ゴミ箱が入るというのもやで、おかしい、あんなもん、なんであの人が入る、あの人が入るというのは何か、その、お上に気に入らんこと言うてはるとかやで、我々もその範疇に入って、まずハッキングされて、通信販売の会社にされてやで、で、次々そういう事件が起こってやな、
なんか
あるエリアで聞けないとかやで。
ハリウッドの映画みたいなって言
ったのだんだん。いやいや、別にそんなには不思議なことやないですよね。僕らが力があるとかない関係なしにね。まあ、そこまでやっぱり、まあ、
そういう流れの中に入ってるってことですよね。
やっぱ行政の政治をやってる人はやな、賢いというか、
うん、
その辺までやっぱり見てるんやでということで、だからそういうことに、まあ、我らぐらいの立てつきはどうちことないけども、
そうですね、
立てつくときはやっぱり命がけでやらんとやで、 簡単なことではできへんなというようなことがあるので、なるべくまあそちらの方へ、まあ、戦争の方に行かんような抵抗をやっぱりみんながせなあかんなということが言いたいんですよね。はい
はい、というような、
まあ、まあ偉そうに言いました。
北海道室蘭からのお便りでございました。
本当にね、もう偉いこと。
じゃあ今度僕気ぃつけて、はい、ゴミ箱はちゃんと確認しますんで。
そうですよ。ゴミの中から宝が出るということがあるんです。
いいですね、
それ。もうシトレンさんではまさにそういう方
ですよ。うちなんかゴミしかないですけど
ね。いや、この中から宝が出るんですよ。
それを捨てたらダメ。その宝を発掘。
断捨離はいかん。
シャリな。
断捨離はもう最低や、もう。
いや、その断捨離を実行された高重さんから。
高重さんも最低言うてちゃいますね。はい。ごめんなさい。
メール来てますんで。
ありがとうございます。
いつも楽しい放送ありがとうございます。
は
い、
こちらの方こそもう本当にありがとうございます。はい、僕は思わず、頭下げましたけどね。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーの高重克彦です。
すごい方です。はい。
スタートから52日目。
はい。
現在オランダのアルメーレという町に来てますと。
聞いたことない町。
はい、ついにオランダ入りましたが。
あ、まあ、ここは平地やからね、ちょっと楽かもわからんなとは思います、
うん。オランダはさすがの、さすが噂通りの自転車天国。至る所に自転車専用道があり、
はい、
サイクリストはストレスフリーで走れます。
あ、なるほど、そうか。まあ、ね、高重さん今回は三輪バギーを押してはるからサイクリストではないんですけどね、
う
ん、
そうそうそう、また高重さんみたいな人も多分その自転車道おそらく
まあね
バギーをしますから、ね、はい、これは走りやすいでしょうね、
はいはい、
まあ、このねストレスフリーっていうのはまあちょっと僕は違うなと思うんですが、そのあたりまた後で話します。僕も実際オランダ自転車走りました。
わかりました、はい、
歩行者と同じ身分の私もサイクリストたちと同じところを走っています。
あ、なるほど、あ、そう書いてありますね、はい、
ただこちらでは原付バイクも自転車と同じ扱いで自転車の専用道を走りますと。
なるほど、
確かにそういうシーンも僕何回も見ました。
あ、そうですか、はい、
各サイクルルートに番号が付けられて、
うん、
コース上にはその標識と地図もあって、まあ、この道が何番のどういうところ行く道かっていうことですね。
このまま真っ直ぐ行ったら行けるわ、
そういうことです。
ということですね、はい、
Google マップに頼ることなく、
なるほど、
Google マップがなくても、
なるほど、まあ、Google フリーやと、ここは
目的地にたどり着けるシステムですと。
これは世界でももうまれに見る場所ですよね、 Google から解放されてる場所っていうのはね、はいはい、
町から町の距離も短く、
はい、
町では水や食料を手に入れられるし、
うん、
大きな町ではホテルや B&B、
うん、
何でしょうか B&B って。
いや、ほんまやね、 B&、 なんか漫才師で言ってはりましたね
おったな、
いやいや、
ビートたけしみたいなやつやろ。
いや、ちょっとわからん
けど、ね、
ちょっとわからん、ごめん、ちょっと
B&B、
ちょっと辞書引いてみようか、はい、出てるかどうかわから
ん、はい、これです、高重さんのメール見てください。 B&B、 これですね、
はいはいはい、
アルファベットの B と B で、
わかったわかった、
B&B、 そしてホテル、ホステルやキャンプ場などもきちんと用意されていますと、うん、まあ、要するに、はい、宿泊も困ることはないと。
よかった、
オランダはね、
おいおい、
初心者の自転車海外ツーリングにはやっぱりヨーロッパ、特にドイツ、うん、オランダがおすすめですと、
うん、
まあまあ、そこらも僕同意します。
なるほどね。
野宿もあちこちでしてきましたが、
うん、
市営のキャンプ場でも10ユーロ未満でシャワー、はい、トイレなどの設備を利用できますと、はいはいはい、まあ、10ユーロ未満が、まあ、1000円未満ということですね。
なるほど、はいはい、
こちらでは平日の、はい、B&B の利用が意外に多く、
うんうんうん、
50ユーロ未満というところも探せばあるので助かっていますと。これもしかしてなんかキッチンとかがある宿ってことかな、か B&B っていうのは。すみません
、辞書に載ってなかったです、
はい、ごめ
んなさい、はい、
Booking.com やエクスペディアを使えばセール中の掘り出し物件もあるはずですと。
あ、そうですか、
まあ、これインターネットのいわゆるホテル予約サイトですよね。
あ、まあ、これすごいですね、これも伸びてますね。
僕もね、ブッキング .com はスイスのウェンゲンで、
はいはいはい、
チューリッヒの宿探すときに使いました。
民泊、は
い
はい、まあ、問題なんか絡んでね、これについてはいろいろ言うてる人もありますが、はい、
日本では珍しいいろんな食べ物を食べて安くて美味しいビールや
ビールが出たか、
ワインも楽しめるのは嬉しい限りです。
いいですね。まあ、聞いてるうちはね、しんどさは僕は分かってへんから、いい話です、ございますが。はい、
この後の予定が結構タイトで、
はいはい、
パリへの直行ルートをたどり、
はい、
ベルギーからフランス、
はいはい、
そしてサンチャゴでコンポステラ。
うん、あ、分かる分かる。はいはい、
サンチャゴでコンポステラ。
うん、
サンチャゴ巡礼路をたどり、 スペインからポルトガル、リスボンへ。
なるほど、はい、
ロカ岬まで行けるかどうか分かりませんが、なんとかたどり着きたいと思います。
なるほど、
まあ、ロカ岬といえば私テペ今回、はいはい、ポルトガルブラブラで行きました、
はい、
ヨーロッパ最西端の場所でございます。
なるほど、
結構ね大変ですよロカ岬行くの。
まあまあな、それ行くのにちょ、お前らの場合もそのまあ、あの電車かなんかで行ったんか。
いや僕らねバス
ね、バス行ってね、
バスで行って、
押していくんや
から、だからバスで行くこの道を高重さんがバギー押し走るのは結構大変やなと思いますけど、まあ高重なら行けると思います。まあ、
サンチャゴでコンポスとか、
はいはい、
これ世界遺産で、
うん、
まあ小屋さんと一緒で巡礼道の世界遺産で2つしかないんやけども、これがまたきつい道やわね。
もうだってこれ言うとあれでしょ、
ピレネー山脈越えるわけ
ですから。スペインからポルトガル繋いでるんでしょ。
わしとこれ汽車で行ったことあるけども、ここは大変やなと思ったわな。
11月の15日、パリから日本に戻る航空券がすでにあるために、しかもパリでは妻のピアピとその一行もゴールを見届けに来てくれるということで、ある程度の計画で進んでいくことになりそうです。
まあ、ある程度というか、ちょっとやっとかんと、
そうですね、
主がおらんかったらな、ピアピさんも困るわな。
できるだけオフを取らずに、
うん、
1日50キロをコンスタントに走れれば可能だと見込んでます、
はい、あ、そうです、50キロきついな。
この条件がね結構大変ですよね。
40でもきついのにな。
旅のリアルタイムの情報は私のブログや公式サイトをご覧くださいと、
はい、
暑さがまだ続いているようですがご自愛くださいと、
ね、
締めくくっております。
まあ、しんどい中でこれだけ我々のためにこう書いていただけるということがね、
いやこれ本当大変ですよね、この文章書くだけ
で、
ね、
本当大変ですよこれ。わしだったら1日かかるような文章やな。
そうやな、文章くん打つのも遅いからな。
もう打つのも人手、わしあれ人差し指だけやっとるからね、大変なんですけどね。
あ、で最近それでちょっと僕言いたい話があるんですけど、あの、まあ、文章くん iPad 使って僕 iPhone 使ってるじゃないですか。両方とも Apple 社の製品なんですけど、
なんかこんなんなってもたな、ね、
そうな
んです。あんだけリリングアホやとか言うとったらですね。
アホ言うとるな、俺は何でも言うからな、
うん、
まあ、そんな2つの同じ会社の使ってる機器を使ってるんですが、うん、このね、うん、音声認識が思ったよりも優秀 で、
みたいな。
で僕最近ねもう、うん、そのメール打つのも、
うん、
そのなんかこう LINE とかね、
うん、
メッセージをこう例えば Facebook の返信するのも全部僕音声でやってるんですよ。
なるほど、
要するに口、うん、iPhone 向かって、
うん、
口で喋ると、
うん、
その僕の音声がちゃんと文字で出てくるんですよ、
うんうん、なんか見事に出るみたいな。
これめちゃめちゃ楽ですよ、うんうん、だから文雄君みたいな打つのが不得意な人でも、うん、こそ僕はこの音声認識使った方がいいんちゃうかなと思いますね。
僕それやったらアホになる感じしてな。
なんで
やっぱり僕これ打ってるうちも頭を活性化するためにもう一つあってやで。
あ、
うん、まあ、
ただ遅いやんか。
それはしゃあないよ、それはお前修行はそんなもんじゃ。
でその修行とかそういうね堅苦しいこと言ってたら今のデジタル時代は生きていけないんですよ。
いやいやいや、生
まないんじゃ俺はそんで。いや違うね、文雄君は文雄君だけでいいけど、俺の例えば収録時間がこの JOBB の収録時間が遅くなったりとか、
しゃあないな、
もしくはそのメールを返信を待ってる人がイライラするとかな、
うん、
そういうことがあるから、うん、できるだけ使った方がいいですよ、音声認識を。
まあまあ一遍考えてみるわ。
いやいや、もうさ考えんでも考える前に動かさなダメですよ。
そうか、なもんな。
ふみおくんそんなんしたらほんま知らまに死んでまうで。
もうそれは死ぬわ、誰でも死ぬわ。いや
だから使う前に、
前
じゃ使う前に死ぬから、死ぬ前にいろんなことやっといた方がええから、だから、うん、メールを打つとかメッセージを打つ時間が別のことに使えると僕は言ってるんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうか。
こんな無駄な時間ないですよ、はっきり言われ、うん、僕が言われたらこんな、うん、あのこれ文字を打つのに1時間、うん、2時間かけるな、だから、うん、まあ、高重さんもちろん早いからいらんけど、
いやだからもう本当に僕やったら大変やなと思って。
いやだから文雄君も、まあ、極端に言ったらこの文章の、まあ、この下地がちゃんとあったら、
うん、
その音声でいけますよ。
なるほど、これやったらもうわしも旅しながら
い
けるな。
そういうことです。
なるほど、
だから、まあ、ぜひ使ってみてください。
いっぺんやってみるわ。
やりましょう。
やってみることはまあいいことや、これ。
トライバルでもね、うん、まあ、高重さんにおかれましては、
いやもう本当です、
あの健康を第一でロカ岬ゴール目指してください。
本当やね、みんな期待しておりますのでよろしくお願いいたします。
お次は、
はい、
あ、安倍さんですよ。
ちょっとドキッとしますね、
はい、安倍さん最近ちょっとねこう辛辣というか、あのかなりこう確信をついた内容が多いんで、
ん、まあ、前からそうでしたけどね、
やっぱり落ち見ですよね、
落ち見でもアホな落ち見もおりますけども。
アホな落ち見いるんですか。
まあまあ誰とは言いませんけど、そんなもおります
から、ね、そんなおんのか
い。いや、あの安倍さんの場合はね、
はい、
まあ本当あの人が落ち見入ってたことも僕初め信じられなかったわ
それどういうことやねん。
いやいや、その本当にね声聞いててもね、
はい、
優しい声でちょっとこう近く寄っていかな、別れが低い 声で喋ったりしはるやんか、はい、お知見の人って大体もうやけくそやかましいってやな、うん、ガチャガチャしてるというあの、まあ、規制概念かもわからんけどね、実際僕らあの出ようとしたらそういう人が多かったんやけど、
放送業界多いもんね、お知見の人
結構多いね、
文雄君の周りの、
うんうん、まあ多い、聞いてみると
ね、別にそのテレビ出る人だけじゃなくて、あそういう会社にいる人とかでもね、
やっぱあれでやっぱ収容しはんやろね、まあ、あの間とか間とかね、安倍さんそのいわゆるスタッフタイプのお知見の人なんやな、だから非常に何ちゅうか上品で、
まあまあまあ安倍さんへのよいしょはそのあたりにして、
よいしょはね、本当
にメールに戻メールに来ますよ、まだメールにすら入ってない、
お入る前もあの人偉い人や、
バンバさん、てっぺいさん、こんばんは、
はい、こんばんはです、
ポジティブな阪神ファンが来年のペナントレースを熱く語り始める季節になりました。
これも嫌味な言い方やない
かがお過ごしですか。
いやいや、まあ本当にね、これまあ、 あの答える人は答えるやろけど答えんやろな、
広島すごいですね、
それはもうやりますよ、
というか25年前に広島優勝した事実を僕は知りませんでした、
まあまあそれはね、もう今だから聞いてある人の半分ぐらいはその時もことも覚えてへんし、うん、ずっとまあ耐えはったんちゃうか、真っ赤な服着て、はい、僕も赤い服着てますけども、
今今日着てへんな。
今日はね、ちょっとオータムになって、
タンタンシックになった。タンタンじゃないですか。
おこれもまあ、
タンタンのスカーフは真っ赤ですけどね。
おまあ、あいつは赤やったか、あいつ。
タンタンのスカーフね。
ああ、これはね、あのおばあさんの T シャツの絵を言うとんやな。おい、そうです。
さて、先週のののさんのコーナーで、
ののさんも
先週ですよ、先週。
うん、
イニシャルの H について、
あはいはい、
H グッズ集めるのが、
はいはい、
H グッズが多いからハーバード入ったってことですね。
そうですね、う
ん。H について、てっぺいさんが、何やらチャチャを入れようとしてスルーされていましたが、
なるほど、
そうののさん全然僕の話聞いてくれなかったですから、
ね、まあまあまあ急いであったやろ、そう
そう、いわゆるのび太さんのエッチで言われるエッチは外国人には通じません、
う
ん、
あ通じないですか、そうですか、
そのエッチ、アルファベットのエッチね、
ちょっとスケベい
い
ことやな、
そういうことです、エッチは変態、アルファベットで変態の頭文字から来た、
あ変態ですか、うん、これ知らんかった、
はい、いわゆる日本語英語、まあ、和製英語っていうんですかね、はいはいはい、和製英語なので日本人にしか分かりません、
分かりました、すみません、はい、
バンバさんに変人と言われたことはあっても変態ではありません、安倍ですと、
いやいや、もちろんもう安倍さん変態と思ったこともないですけど、うん、はい、
まあ、これが枕言葉、
ね、分かりました、はい、
いつものやつ
答えますね、なかなか、はい、
そういえばこの間バンバさんのボラボラ千里のキッズレポーターの、
はい、
豊中駅前のイベントで、
はいはい、
そんなあったんです
か、ありました、ありました、はい、
マチカネミート、
はい、そうですよ、
ワニ食、ワニ肉の試食会のレポートを聞いていたら、聞いていてたまらずイベント会場へ向かいました、
はい、来はったんですか、うん、それはそれはワニ肉を食わすってやつですよ、はい、
神戸から約1時間
えらいことしました、そうやったんですか、はい、
豊中駅に到着、
はい、
イサンで試食会場へ向かうと、なんとほとんど売り切れ、
ああそんな減ってましたか、これは喜んでる豊中市は、
試食会が12時、
はい、はい、始まったのが12時です、はい、
会場に着いたのは午後の1時
ああそんなにかかってませんもんね、早く来はった、ね、
そう1時間後、
まあまあ神戸ですからそれは切られたんでしょう、はいはい、
結局試食できたのは、ソーセージの切れ端1個、
あらあそれ悪いことしましたな、
マチカネミート人気恐るべしと書いてますね、
そうですか、
まあ、ちなみに今回のこの安倍さんのメールのね、
はい、
メールのタイトルがね、
ち
ょっと聞いてくださいよ、マチカネミートを待ちかねてという、
ま
あ、これもこれ分かる人には分かる、これね JOBBB 聞いてる人だったら分かります
わ、なるほどなるほど、はいはいはい、
特に文雄君のボラボラでよう出てくる、
あまあそうですね、
マチカネ山のね、
まあ、ね、平安時代のね、はい、有名なとこなんですけど、この近くにその山があるんですよ、
これは難しいな、このタイトルは俺らにしか分からへんわ、
まあいややっぱりねこの放送はね聞いてる人いろんなこと知ってる人おるからね、
はい、そうそう JOBBB の関係者は分かりますけどね、
関係者なら分かるかもしれませんね、は
い、まあそれまた過去の放送皆さんこれ過酷な話やけどね、過去の放送どの放送やねんと思いますけど、
ま
あ、特にあの大阪大学の博物館の話とかで多分この話出てきてます、
そうでしたね、あの博物館素敵な場所ですが、
しかし、
はい、
しかし安倍さんですよ、
おいおいおい、
神戸から1時間かけてきてこれで帰るのはあまりにも残念ではありませんか、
ソーセージってね、その間の街からのミートの味せえへんと思いますよ。
言うたらね、ちょっとはしとったらな。
なら
ば、有料でもちゃんと街からミートを食べたい、
はいはいはい、
と、試食会場で配布していたチラシでお店を探すも、
はい、
どこも夕方から深夜にかけての営業ばかり。
あー そう、昼飯やランチがあるんですけどね。
それでも諦めずに探すと一軒のラーメン屋を発見。
ラーメン、あ、間違いないミートを使った、はい、
ラーメンならお値段もリーズナブルとお店に急行、
はい、
お店の名前は浜松。
浜松、はい、
はい、
あ、そうですか。
ひらがな、
はいはい、わかりました。
名前の理由はすぐに判明。店内に所狭しと貼られたポスターが浜田省吾。もちろん店内の BGM も浜田省吾。
はいはい、
店主が熱烈なファンのようです。
あ、そうですか。これちょっと迷惑な人は迷惑やな。
そうだよな、
はいはい。
まあ、浜松さんって有名なあのミュージシャンですけどね、
うん、でしょうね。
ジーパン履いてギターでこういろいろやらはる人ですよね。
まあね、気が合うんでしょう、ご主人と
ね、
はいはい、
浜田省吾、略して浜松、
浜松、
お店の名前も浜松、
店の名前まで知らんねんから、よほどこの方が凝った人でしょうね、はい、
お店ではもちろん待ち金ミートの待ち金ミートを使用した待ち金ワニラーメンを注文しました。
なるほど、はい、はあはあ、はい、
ラーメンには骨付きのスペアリブのようなワニの肉が乗っていましたが、
はい、なるほどなるほど、はいはい、バラ肉ですね、
はいはい、このお肉よっぽど煮込んでいるのか、
うん、
トロトロ、正直骨が邪魔な気もしましたが、これ文雄君もよく言ってますよね、
はいはいはい、
骨付きの肉はちょっと食いにくい。
あ、まあまあね、うん、まあ、
そう
ね、
そうではないか。
いや、まあちょっと違うかもから。まあそれはそれで置いときましょう。
このあえて骨付きにしたのが野趣あふれるというか、
なるほど、
ワイルド感満点というか、
なるほど、演出やと、これも、
なるほど、なるほどね、
そうかもしれません、
まあ、ガブッとこうかじりつくですね、
はい、
もちろんラーメン、
ワニの骨をな、大体かじるってこと一緒に一回しかせえへんわ、そんなもん。
もちろんラーメン専門店が作っているだけあって、ラーメンそのものの味もしっかりしており、
よかった、
まあ、ワニ肉を使用した色物的なものに終わらずに大満足できました、
はい、うん、あ、ありがとうございます。
JOBBB リスナーの皆さんも一度ご賞味あれ、
はい、なんと
浜松です。
浜松、ね、
僕も覚えました、
はいはいはい、
浜松、
原松やない、浜松、ね、
はい、原松ってなんかロシア語でしたっけね、
ボシオでバンダイの道語だから、
スパシーボですよね、
うん、あ、まあまあ、そう、ありがとう、
ありがとうね、
はいはいはい、
なお場所は阪急宝塚線の服部天神駅を線路沿いに北に2分ほど行ったところ。
あ、浜松行きやすいね、うん、
場所に迷うことはないでしょう。
なるほど。
赤いのれんに白い文字で、あかん、もう限界やと書いてあります。
へ
え、バンバさんどうにかしてあげてください。
なるほど。
それどういう意味の限界なんでしょうかね。
ちょっと流行ってないんかな。そんなことないな。
うん、どうでしょうかね。写真もね、送ってくれてまして、
あ、そうです。
まずね、マチカネミートの試食会、これですね。
これですよ、これですわ、はい、
豊中、
もう豊中新名物市がこれね、
うん、
こんなことやり始めたんですよね。自分のところのキャラクターの、ね、名前を、はい、肉に仕立ててそれを食うっていう、まあ縁か悪いんか、ちょっと僕なんかちょっと良心的なもんやから疑問持てた
よ、ね、お
前縁か、
確かにキャラクターの肉食うと、あ、これやん、安倍さんの食べた
ソーセージ
の切れ端、
これは気の毒
や、ほんまに切れ端ですね。
なんかあの太陽牛のあの魚肉ソーセージの1センチぐらいに切ったような感じやな。
これ1センチもないんちゃうか、これ。
いや、まあ、太いとこは1センチある。前も切ってますね、斜めに切っとるから、5ミリから1センチの間
で、爪楊枝をね刺して、
これは気の毒やった、1時間来てもうて、
はいはい、あ、でこれが浜松、
あ、わかりました、はあ、お、面白そう、麺ザロードと書いてますね、
はい、うん、あ、これですわ、この看板、
あかん、もう限界やな、
はい、
そうです、
ラーメン食べに来てくださいと。
なるほど、まあこれもいっぱい貼ってあるのかわからんな。
日替わりランチもありますね、
はいはいはい、
こってりラーメンベーコンエッグ丼890円というね、
は
い、
なるほど、
これちょっとお腹が減ってきましたね。 あ、これで浜松の、
この人ですか、
浜田省吾さんですね。
あ、色目なんか言ってますね。
サングラスや、
え、あの野坂昭之さんみたいな感じ。あの人色眼鏡や。
あの方亡くなりましたよね。
亡くなりましたよ、ね、はい、
はい、ね、まあ、浜松さんは生きてますから、
ね、いや、もうこの元気
で、これあの CD とかビデオとか、
よっぽどお好きなんや、
ね、DVD とかね、
こんだけ、
いや、浜松好きな人多いですよ。
そうですか、
僕今呼び捨て言いましたけど、
いや、浜松さん、
はい、あ、そう、あ、これはラーメンですね。
このまたそのとんがらしのあの赤いのがいっぱい入ってるのは、これ恐ろしいですね。
かなり辛い、
これ舌打ち入れますよ、これ。ワニやないけど、ワニの舌うまいんです。
あ、そうなんですか。
ものすごいうまい、
は
い、
でこれがその例の服部天神駅のホームで、
はい、
ホームの真ん中にこのごっつい御神木がありますね。
いい、服部天神さんの、
ね、これ京阪、京阪の駅にもね、
こんなありましたけどね。これはしたけど、神木でね、はい、お社もあるんですよ、このホームには。
あ、そうなんです。
これは珍しいですよ、日本的に言うてもね。
まあ、だからこの駅から降りて、
はい、
北へ2分、2分、線路沿い2分。
もう結構ね、この辺、あの、レストランとか多いとこですから、はい、庶民的に、あの、服部くんじゅ、パチンコ屋もあってね。
ありますね。
忍者服部くんで言うてますけども、はい、はい。
あの、僕の妻のつぐみさん、あの辺りに昔住んでましたから。
あ、そうやったら暮らしやすいとこですよ。
は
い、
ちょ若い時です、
ね、なるほどなるほど、そうでしたか、は
い
は
い、まあ、そんな、浜松というラーメン屋のレポートもございました。
これはもう安倍さんがうまい言われるから間違いないですよ ね、
そ, うですね、まあ、そんな安倍さんのレポート最後を締めくくるのは
了解、
さて前置きはここまでにして、あ、これ前置きやったんですか、
もうほとんど終わってますけど ね、 ね、まあ、そこは安倍さんのええとこやね
そろそろ本編の松江ボラボラの続きをしようと思ったのですが、
はいはい、
がですよ、
はい、
前置きが長くなりすぎて、
はい、
ネタ的にも十分提供した感もあるので、
まあそうですね、ものすごい提供
して、まあ、ラーメンもいただきましたからね、
いやすごかったです、
はいはい、今回はここで筆を置くことにしましょう。
なるほどなるほど、
まあ、なんかあの松尾芭蕉みたいな言い方
ですよね。いやいや、もうあの人そうですよね、奥の細道ですよね、奥の安倍道です。はい、
最後に、
はい、
最後にです、
いやいや、はい、
まあ、これが本題かもしれません。
そうですか、ちょっと、はい、
スイスから帰国したにもかかわらず、
かかわらず、はいはい、
まあ、僕のことですよね。
なるほどなるほど。
リスナーさんにお土産一つも買ってこなかった、
なるほど、
鉄平さんにこの数字を送りますと、
うん、なるほど、はいはい、
ルート3、
おお、ほうほう、ルート3、はい、
ルート3、
はいはい、
でルート3イコール
イコール、はい、
1.73205048
出ますよね、あれね、あと出ますね、
出るかこれ。
いやいや、この計算機、お前のくれた計算機、
俺1.3しか知らんけど、1.、うん、ルート3って 1.7 なん、
なんか、いや、引いてみようか。
うん。
これ、お前、これ、これ、700円資産か、これ、この計算機。
それな、オリベッティの。
3のルートか、
はい。それ、あれですね、ポルトガルのリスボンの泥棒市で買ってきた。
1.732608 から、もうこんだけで、
くらい終わった。20やろ。
え、にあ、20や。0のところから、お前がくれたやつね、これ、はい、液晶が消えとんねん。
はい。だそれ、その数字ね。
お
それね、語呂合わせがあるらしいんですよ。
お
人並みにおごれや。
ああ、なるほど、なるほどね。
はい、僕に言うてるんですよ。
オーレという、そうそうそう、なるほどね。安倍さんはね、ほんまに旅行したら必ず土産こう出てくれはって、はい、しかもこの頃、FM 千里のね、優子さんとか前田さんまでくれはるようになってるんですよ。もう、安倍さん、安倍さんにて、あの二人の女性がやね、今日も来はるか、今日も来はるかやと、この人見とるわけね。まあ、あいつらも本当に純粋なやつやけども。
そうですよ。まあ、それのね、1% でも、おごれやという、
あ、そういうことですよ ね、 すよね。ルート3を元はたとか、これすごいね、
僕も座右の銘ルート3にします。
教養がある人です、はい、わ、はい、かりました
。そんな安倍さんから、
いや、ありがとうございます。
教養たっぷりの、
はい、
ね、あと町金ミートもありましたし、最後に浜松ということでね、
びっくりしました。豊中をボラボラしていただいて、まあ、これもね、FM
しかも神戸からわざわざラジオを聞いて1時間かけて、まあ、
しかも、
まあ、幸いなのは、まあ、幸いなのは阪急沿線でよかったな。
まあ、そうやったね。
これ、北急とか。
重装で乗り換えやからな。
めんどくさいで、これ。
そうやね。
乗り換えがね、まあ、極力少ないで済んだっていうね。
いや、教養人ですね、安倍さんは。やらはることが、すべて、非常に、すっきりしてます。ありがとうございます。はい。
気持ち悪がっとるわ、今。
今、そうか。
ラジオの前で。
いやいや、僕はもう大好きなんです、安倍さん。ね、はい。
CCCP さん。
はい、待ってました。はい、
上海。
上海ですね。
本当、うちのリスナーさん、すごいですね。もう
どこにいてはるやら。
ね、オランダ走ってはる人もいますしね。
そうですね。
街、ね、金割りの人もいますし。
ゴミ箱の底に沈んである人もあるし、いろいろですね。
は
い、
皆様、こんにちは。CCCP です。
神岡にも守る人がいてはります。はい、
上海は、台風が接近しており、大雨が降っています。
あでしょうね。今度の台風は変な台風で、台湾がもうめちゃくちゃになったりね。
夜中もお便りさせていただいた、BRT の工事は続いており、
はい、
まあ、夜でもやってるってことですね。
ねえ、これ写真もいただきました。はい。
その中で寝ております。
家の目の前の高速道路の下に突如何か始まったんですよね、工事が。
BRT の方はなんと道路に電車の架線のようなものが取り付けられて、日本でほぼ絶滅したトロリーバスが出現するのではないかと、ワクワクし始めました。
なんとまあ中国やったら2両3両連結のね。
はい。
はあ。
これね、ポルトガルのリスボンでは結構トロリーバスいっぱいありましたんで、世界的に見たらそんなに絶滅危惧種ではないかもしれないですね。
まあ、レールも引かんでもええし、
はい、
架線が2つあったら走るということで、経済的なんかもしれないね、
うんうん。放送も楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
ちなみに、CCCP さんちゃんとくれましたよ、この写真を。
ありがとうございます。
これですね。
これ、あ、ちょっと変わりましたね。
この上の方にね。
これがね、はい、ついてますね、はい。多分これトロリーバスでしょうね。引っ掛けてあのちょっと電気とあっから撮るんですよね、うん、はい、
まあ、そんな写真もいただきました。
ありがとう。なんか1年間ぐらいね、定点観測紹介言うてはったんで楽しみしております。
先週土曜日朝、まだ放送更新前に機内中継の動画も拝見しました。
ありがとうございます。
これあの1万メーター上空と、まあ、海抜これ20メーターぐらいですか。ここ
は60ぐらい、
60ぐらいありますかね、はい、千里町本局を機内の Wi-Fi で結んでね、
う
ん、でその文雄君が録音した音も 先々週ぐらいの放送で確かね僕ら流しましたけど、そうですね、はい、まあその動画も公開したんで、
はいはいはい、
それを見てくれたということ
ですね。まあ嬉しいですね。まあこちらの試みにちゃんと反応していただきまして、うん、もう感動です。はい。
電波は相当悪いようですが、人工衛星から電波を拾っているのでしょうか。
なるほどね。うん、どうしようやろね。下側から上上げてるような絵が描いてましたけどね。
なんか人工衛星からの電波をなんか一回地上でキャッチして、それを上に上げてるんですかね。
上に上げて、
ちょ分かんないですけどね。
飛行機からまた下に下げてというか、なんか三角形がバーっと並んだような絵が描いておりました。
そうそうそう。あの とある方のブログに書いてたんですよね、その映像がね。はい、ちょうど同じ日に友達が。
はい。
ドイツに嫁に行きました。
まあここね、あの CCP さんの友達どこ行っとるやらね、本当に国際的で上海いうところは
中国の嫁に行った。中国の飛行機で渡航したところ、インターネットサービスは機内にはなかったようです。
なるほど。
まあだから中国、まあ中華航空かなんかですかね、おそらくね、行かはったんはね。
まあ中華航空台湾やからちょっと違うかもわかりませんけどね。
中華航空台湾でした。
確かそうやと思います。エバーとか中華は台湾
です。いや違うですよ、中華航空は
台湾ですよ。
え、本当に？
うん。
そうやったっけ？
中華と名前がついた。
検索しといて、検索しといて、それ。iPad で。
わかっとるわ、もう。
ただ24時間1500円ぐらいの料金であれば、
うん、
Wi-Fi 中毒の人が多い中国では、すぐに普及するのではないかと思います。
そうやわね。やっぱ向こうの先進国やからね、Wi-Fi はね。
飛びながらフライトレーダーを見れれば、自分がどこにいるのかが分かって、
うん、
ストレスも若干解消できるので、うん、今後に期待します。
なるほど。はい。
それで調べるんかい。
うん、
電子衣装調べ
る。一番これが。
前々回に、ちょっと、ふみやこさん、電子衣装の音消しや、いつも思うけど。
あ、消えてないか。
ちょっと待って、これ聞こえてへんの、これ、この音。ごめんなさい、ちょっとお茶いただきますね。
どうぞ、何でも飲め。
じゃあお茶の時に何かや言いや話を。
いや今引いとる
んじゃ。今ラジオ聞いてはんねん皆さん。
お前黙っとてくれ。
黙ったらラジオならへんがな。前々回のチューリヒボラボラの2では、
はい、
話の内容よりも突然参入したユイちゃんの方に気が取られてしまい、
はい、
全く内容を覚えていません、
はい、
途中で泣きながら退出するかと思えば、
うん、
最後にはちゃんと戻ってきているようでとても可愛らしかったです。
ありがとうございます。
もうちょっとしたらゆいちゃんのミニコーナーを始めてもいいのではないでしょうか。
あ、レポートです。最年少社員やね。
そうですね、
はいはいはい、
さてののさんが悪戦苦闘されているようですが、
はい、
陰ながら応援させていただいております。まあこれね、僕らの放送やからふみおくんが調べてますけど、あのほんまの放送やったらね AD さんが調べてまた僕にこう返してくれるんですけどね。あ、はい、あののさんの話戻りますね、ののさんのブログも拝見いたしましたが、
うん、
放送で紹介できなかったいろいろな内容が載っていてとても面白いです。
あ、直接ダイレクトでブログを見てくれはったんですよね。
まあ、ダイレクトというか、
なんかこうね、は
い、いや僕らの放送からブログのリンク貼ってるんですよね、
はいはい、
国際関係の研究をされているとのことで、
うん、
専門家の講演を聞かれて、
うん、
国力で中国はまだまだアメリカには及ばないが、
うん、
軍事的に東アジアではかなり影響を持っているとのこと、
うん、
全く同感ですと。
それはもうその通りですよね。
最近、私は最近我が国の総理大臣が、
うん、
まあ、日本の総理大臣が以前と変わった姿勢を見せ出してちょっと期待しています。
あ、なるほど、
うん、最近ロシアと関係をしきりに改善しようとしているのですが、
うんうん、
個人的にロシアが好きなこともありますが、
うんうんうん、
中国を牽制する上では最も良いパートナーだと思いますので、関係が前進していく、まあ、日本とロシアの関係が前進してくれることを望んでいます。
書
いてますね。
安倍さんのあの動きについてはやっぱり内閣の支持率上がってるってもあれで上がってるんでしょうね。安倍内閣も上がってるんですよね。
そうなんですか、
うん、まあ、あのいろいろ言う人はありますけども、
うん、
まあ、アメリカ一辺倒やなしにですね、まあ、中国ロシアは隣の国やからやっぱりそれを何かの格好で引きずり込むという姿勢はいいことやと思いますよね。
ただ日本は非常にアメリカを気にするので、
はい、
アメリカがつむじを曲げて元の木阿弥にならないように期待しています。
なるほど。
それでは今週もよろしくお願いしますということですね。
ねえ、まあいろいろ住んでるところによってちょっと見方が違うけど、
うん、
こういう国際関係の見方っていうのはアメリカの野々さんとかいろいろ、まあ中国の CCP さんとか面白いですね。これで、まあ、我々もそれ参考にさせてもらっておりますが、
そうですね、
ありがとうございます。
あとユイが、
うん、そうだね、あれぼちぼちレポートな、あの最年少社員、樋口さんの 期待に応えて、うん、平均年齢ぐーっと下げてもらうと嬉しいわな。
そうですね。
うん。いっぺんまたよかったらやったらどうですか。
そうですね。
うん、
はい。機会があったらやります。
やってください。待ってます。
あ、その樋口さんから。
はい、あ、そう。次でやります、
ね。はい、今週樋口さんね、なんかカメラを買い張ったみたいで。
あ、そうですか。
本題に入る前にとありますね。
もうこれあの安倍さんやないか、本題に入る前にですね。
はい。はい、本題に入る前にビデオカメラを買い替えました。
あ、そうやった。おめでとうございます。
はい。はい、新しいビデオカメラで撮った全面展望の動画です。映り込みがあまりなく綺麗に撮ることができましたということで、まあ、全面展望の動画僕ら見させていただきましたが、
はい、
か確かにあの夜間の映像あの電車の先頭からこうずっと動画撮られてたんですけど、あの、まあ、あの夜間の映像やからそこまで鮮明には映ってなかったですが、
すごかった、
まあ、ただあの信号の様子とかこの LED ライトでこう前照灯の感じとかが結構こうかなりこまめに映ってましたね。今までのビデオカメラよりも
スムーズな感じ、スムージーな感じがしましたね。そうそう、
もしかしたらあの揺れ防止が良くなったんかもしれないですね。
あ、そうかもわかりませんね、はいはい、
本題です。
あ、はい、本題、はい、
本題です、
はい、
今回は7月31日に、北信急行の、谷上駅だったね、これ確か。
谷上と読むんちゅうかったかな、上やったか。谷上やったと思う
けど。それ調べてくれよ、俺今、喋りながらやっとんねんから、もうほんまにもう。
まあまあまあ、
谷上って書いてますね。
上かよかった
な。ウィキペディアには谷上と書いてます。
はいはいはい、
ほんまにもう、喋りながらこれネット検索するの大変やねんからな。谷上駅と谷上車庫で、はい、兵庫県のご当地萌えキャラのレイヤーさんたちが集まって、ひょもりん夏祭りがありました。
これ何のことやろうな。
いや、わかんないですね。ひょもりん。最初に谷上駅で、加古川の萌えキャラ、かつめしちゃんが、これ確か以前、樋口さんがスタジオ来られた時に、もう僕教えてもらいましたね。かつめし、なんか頭に、なんかとんかつかなんか乗せるキャラクターとかな。
この独特の食べ物だよね。
そう、ビッキグルメやね。かつめしちゃんがオープニングの挨拶をしました。動画があるのでアクセスしてください。はいはい、まあ、こっちは動画見ません。これも見させていただきました。
はい、
で、オープニングの挨拶の後、
はい、
午前中は谷上駅で撮影会がありました。
うん、
で、撮影会の様子も、ちゃんと、このように、
はい、
これですね。あ、こんな感じで。
おお、ああ、感じいいですね。
バッ写真に送っていただきました。
あ、ホームに並んでありますね。
はい。レイヤーさんがこう、10名ぐらい、こう、7名かな、並ばれて、で、後ろに回送電車が待ってるというね。
これもいかにも樋口さんらしいね。
そうですね。
電車好きの人の構図ですね。
いわゆる中之島型の駅みたいですね。谷上駅っていうのは。
これにうちの優雅一人入ったらまた響くやろ
う
な。
そうですね。
これはね、優雅一人ポンと入ったらね。
まあ、なかなかね、彼女はうまいこといきませんよ。
ああ、そうです
ね。なかなかこう僕らのうまい。
言うとおり
にはいかないですね。
なるほど、はいはいはい。
午後から谷上車庫に移動して、撮影会と、そして半熟ブロッドって読むんじゃなくてですかね、BLOOD ですね、半熟ブロッドのライブがありました。
はい、
もうこれ分かんないですね、読み方も分かんないですけどね。谷上車庫に移動する時の、動画も撮りました。
はいはい、
全面展望を撮りたかったのですが、先頭車両がこれ面白いですよ。先頭車両が女性用の更衣室で入ることができませんでした。この動画今ふみおくんの僕見たんですけど、珍しくね、バックの、
スーッとこう、気分がね、後ろ引くような。
いわゆるその、最後尾の前、前面じゃなくて、前、あれ、後になるんかな。
後面やろな。
前後、前面、前後展望やったんですよね。
おー、
意味わかった俺の。
わかったわかったわかった。
いや、もう反応悪いな。
いや
谷上車庫での。
下手な言い方やな、思ってた。はい、分かったよ、はい、
コンピューター動かで喋りながらもね、大変やねん。あともうミキサーの操作もしてない。なんか今日ちょっとね、音がね、あんま良くないんですよね。
そう、
もしかしたらミキサーの電池がちょっと減ってるのかもしれないですね。
はいはい、もう遅いな、それもな。
遅いですね。これが谷上車庫での映像ですね。
すごいな、これ。
まあ、レイヤーさんと、あと背景に列車が映ってるというね。
女の子って強い分やな。
電車が映ってますね。
おるだけでこんだけ迫力出んやもんな。
はい。まあ、夏なんでね、皆さん、こう、浴衣着てはる方もいてますよね。
なるほど。まあ、そうか思ったら、セーラーのミニの人もいてはるし。
はい、で、最後に、半熟ブロッドのライブがあったので、
はい、
ライブをご覧くださいと。
はい。
ちょっとね、これ流しますわ。
はいはい。
樋口さんの、島風さんに皆さん検索したら、YouTube ページ出てきますので、
はいはい、
その半熟ブロッドのライブですね。
かわいい浴衣の
二
人の女性と一人キーボードの男性、浴衣です。
あ、もうなんかスタンバイしてるけど、一曲だからその、試
ギターの女性と、
うん、
あとボーカルの女性、
うん、
2人組みたいですね。あとはまあキーボードの男性が最後に出てくるのかな。2人とも浴衣姿、
うんうん、かわいいですね、
はい、
履物がおもろいですね。ギターの方はなんか面白い履物履いてありますね。
ん
いや、履いてるもんがね。
あ、そうですか。
ボーカルの方はあの普通のセット履いてはるんですけど、ギターの方はなんかサンダルみたいなの履いてあるから、
ね、
浴衣とまあ普通の感覚では合わないんですけど、そんな方はいいでしょう。
ギターの方が紫の、
うん、
浴衣ですね。
あれなんちゅうんですか、カスカネっていうのかな、ピンピンとやってはるのは。
タンバリンやな。
タンバリンいうのはね、うん、歌手の方がタンバルを。
熱そうですね。
本人も熱いって言うてはったもんね。
元気ですね。まあいいか悪いか分からないですけど、晴れてはいますね。
こういうイベントがあんねやな。これまた探しはるも大変やろし、行くのもこれ、樋口さんも。
樋口さん、北進急行好きやからね。
そうですね。結構、お住まいはっきり分かってへんやけど、遠くから行ってはないと思いますよね。
お住まいはもういい。仕事何、住まいないとかもうええからな、それはな。
いやいや、いいことだよ。それはどこ、えらいことやってはる思ってるから言うとね。
そうか。まあそんな、そんな、あの、うん、写真と映像のお便りでございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、で次はですね、
はいはい、
ほんま今日ちょっと音がね、ちょっと気になりますね。あのやっぱりこれミキサーの電池がもうだんだんなくなってきたよね。ちょっとあの来週からまたミキサーの電池買いますんで、
はいはい
はい、あの
ごめんなさい、許してください。すみません。
あとねフェスティバルホールさん
が、はいはいはい、
来ましてですね、はい、2016年11月2日の水曜日、
うん、
フェスティバルホールでのハンガリー国立フィルハーモニー管弦楽団とのコンサートに向けて、
はい、
指揮者の小林健一郎氏に熱い思いを語っていただきました。
そうですか。
というようなお便りが、
はい、
来ております、
はい、
でここでね面白いのがあったんですけど、まあ、その小林さんという方が
健一郎さん、はい、
え
健一郎さん、
ね、うん、小林さんという方がですね、うん、こんなこと言ってるんですよ。ハンガリーの人たちは日本と同じで赤ちゃんの時にお尻に毛孔斑ができるのです。はい、水はハンガリー語でビズ、
あ
そしてお塩、塩はハンガリー語で塩、塩が足りないことは塩足らんというのですが、
そうですか、
あ面白いですね、ハンガリー語で塩足ら
ん
というのですが、
はい、
言葉や文法がとても似ている、
うーん
アジア系のモンゴル系なので、
はいはい、
健一郎小林とは呼ばずに、
はい、
小林健一郎と呼んでくれ
るんですか。これいいですね。
最初に名字が来て個人の名前が来ると。
なるほど。
些細なことですが、はい、ハンガリーと日本は通じるところがあると考えていますと。
なるほど、う
ん、まあ、そんなあの小林さんのお話も。
ちょっとこれ入ると入らんで ね、 でね全然違いますもんね、ハンガリーに対する、はい、
まあ、そんな小林さんが、指揮者をするコンサートが、
あーそうか、
11月2日に中之島のフェスティバルホールであるという、
うん、
そういうお便りでございました。
はい、ありがとうございます、
はい、うん、他にはね、
はい、
あこの歴博ですね、
歴博、はいはい、
大阪歴史博物館の広報の柴田さんでございます、は
い、いつも
ありがとう。まずはですね、
う
ん、特集展示の新発見なにわの考古学2016を開催するという、
うん、毎年やってはりますね、非常にこれはね、は
い、それの2016年バージョンですね、
はいはい、
で次がですね、うん、12月7日の水曜日から特別企画展、
うん、
コレクションの楽しみ、
はい、
これなんて読むのこれ
ねえ、インバン展
インバン種ですかね、インバンテかな、
うーん難しいね、
の皿と、
うん、
アジアのタコ展を開催しますと、
はいはいはい、
いうことで、まあ、そのようなお知らせも来ております。
はい、楽しそうですが読めません、はい、
振りがなくといてほしいですね。
ああ面白いね、
はい、今ちょっとググってますが、
はいはい、
それでも読み方が分かんないですね。
うーん、
まあ、ここら辺がね、まあまあ、僕らも知らんのが悪いんかもしれないですが、うん、ですね、ちょっともうちょっとこう考えてくれたらいいんですけど、
ね、惜しいね、
うんうん、やっぱおもろいことやってるからね、
うん、なんとかてっていうのは要は陶器につく名前なんですよね、
う
ん、
そう、ただこれほとんどの人知らないですから ね、
や
っぱり一般の方にこうね、周知徹底するの
です、ね、
もうちょっと簡単にした方が僕はいいと思いますけど、
簡単っていうか注釈があってよか
ったね。そうですね、まあ、そんな、特別企画展も12月7日から行うという、うん、
非常に楽しそうですこれは。
そうですね、まあ、こんなところで
ありがとうございます
。ふみお君どうですか。
あ、まあ僕は、はい、そうやね、特に何かこ う言わなあかんなということもなかったかな、まああの、 田淵三郎さんのお便りもまあ紹介させてもらいましたし、
そうですね、
はい、ほんでまあ、あの郵便の話もちょっとしましたもんね。知らなかったですか、これは。
なんか千里駅前郵便局がやたら人がいっぱい来てるみたいな話もしてましたけど、
でそれでね、なんかちょっとあの、まあ、僕 の, その、取材した残りとかそんなの集めてるとこがあるんやけど、そこから郵便のとこを選び出してきたらね、
はい、
面白かったのは、うん、あの郵便って、まあ、明治4年とか5年とかにも始まってるわけやけども、
はい、
その頃 の, その明治4年かな、日本初めてできたということやけども、その時に東京と大阪の間が何時間かかってたかっていうのが面白かったんやけども、
はい、
78時間ぐらいかかっていってるんやね。
あ、そんなかかってました、ね、うん、明治4年で。
明治4年で、東京から、まあ、あの東京、東の京都の、その次が西の京都書いてあってね、西京ってどこ、西京区っていうのがあるんだけど、そこや思ったら、当時京都のことを東京が東やから、西京都というやり方で、あの、出てるんですよ。西の京都という。
東京じゃなくて、
うん、東京が東の京都で、で、西の京都が京都やというね。
ああ、
うん、そういう。
あ、東京の東は東で、うん、ね、東京の京は京都の京やと。
うんうんうん、
で、東京やと。
そうそうそう。で、西にあるから西京やと。で、大阪とあって、その3つをまあ結ぶところから出発して、
はい、
まあ、1日2回ぐらいの、定期便ができて、それが78時間かかって行って行き来してたというような話があって
、はい、
まあすごいな。ただこれが初めて日本の情報公開というのか、はい、全国を一律にして、
うん、
同じ切手料金で貼ったらどこでも、まあ、どんな山奥でもやるというこの郵便制度の出来がの最初がここから始まったやなというね、うん、まあすごいなと思って、やっぱりね、飛脚と同じように、走ってやっぱり入った、あの肩に担いで、その、
うん、
あの、ふ、あの、なんちゅうか、はがきとか手紙を担いで、同時 に,、に大阪からと東京から同時に出発して、どっかですれ違ったんですよね。
馬じゃなくて、
足ですよ、人の。馬使ってませんよ。
東京から大阪に手紙送るときも足でやっとったんですか。
足でやっとった、はい、でその足のことを低層脚夫とか言うたりね。
お、あ、まあ、もちろんどっかでいろいろ中継点はあったり
しろ、もちろんリレーですよ。
あ、で、まあ、マラソンみたいな、まあ、
人の方によって、よ、うん、東京と西京の間が72時間、
うん、
東京と大阪の間が78時間。
あ、
これ昔の言葉で言うと78時間を39時と言ったらしいですね。
あ、そうなんです
か。時という言葉があったらしいんです
けど、あ、だからまあかける2倍したら78になるってことか。
まあそういうことなのかな。
あ、うんうん、面白いね。
そんな話がまあ出てきて、
はい、
いやまあ情報公開、ここから日本がまあ維新があって、
はい、
もう4年ぐらいからまあ情報も開いたというか、
うん、
ね、面白い。この時はまだね、距離制やったんだ、料金が。でもう間もなくこう一律料金で、ポストで切手が販売が出たという、これはイギリスの制度を習ったんですけどね。そこからまあいわば同じようなことをみんなが考えるようになっていったというか、
うん、
まあ、その辺のところがちょっとおもろかったんで、ちょこちょこっと最後にこんな言わせてもらったんですけども、我々今やね、
はい、
1万メートルの上から即時我々とも相談、あの話ができるようになって、まあ、あの
10ユーロぐらいあったらね、
うん、
この時1500円ぐらいあったらいけますからね。
そうそうそう、そう、大阪と東京の間で一番早かったのは78時間のハガキ手紙やったというようなことも覚えておいていいかもわかりませんね。
はい、ありがとうございました。まあ、はい、そのあたりはですね、今週、はい、
あ、そうでしたね、
週末ですね、9月17日の土曜日、はい、まあ、この、はい、僕らの放送が16日更新なんで、
はい、
まあ、翌日ですね、
はい、
17日の土曜日の朝の10時から13時までバンバフミのボラボラ千里で、
はいはい、
皆さん聞けますね。あのこの辺りに本局の近くにいない人はもう皆さんインターネットで聞いてください。
う
ん、
もうその線とね。
FM 千里で検索したら出てきますね。
ありがとうございます。
はい。はい、以上をもちましてお便りコーナー終了。そして、JOBBB450 も全てのプログラムを終了いたしました。
はい。
皆さん最後までご視聴ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
一部ね、ちょっと音がもしかして良くないかもしれないです。なんか微妙にね、なんかこう、ミキサーの感度を上げると音が割れるんですよ。
そうです。
これがね、僕のイヤホンが悪いんか、このミキサーの電池がなくなっているのかちょっとよくわかりますが、まあ来週はまたミキサーの電池新しくして、
なるほど、
はい、あの収録に挑みますので、
お願いします。
は
い、
JOBBB450 には私、バンバ鉄平と、
はい、バンバフミオ。
そしてお料理コーナーは、よっちゃん、
ん、
民泊の皆様、
はい、
台湾の皆様、
はい、
そしてののさん、
はい、
アメリカボストンの皆様、
はい、
そしてリスナーの皆様でお送りいたしました、
うん、
来週木曜日深夜1時 JOBBB453 の更新時刻まで皆様健康には気をつけて元気で生活いたしましょう、
はい、
それじゃあさよなら、
さよなら。